広報日高平成31年4月号ナンバー627表紙日高広報日高2019平成31年4ナンバー627早春の日高寺を駆け抜ける。表紙説明。上部にローマ字で大きく日高、最後の A に乗るように広報日高、その右に2019平成31年4ナンバー627が縦並びに置かれています。表紙全体がカワセミマラソンの写真となっています。咲き誇る勾配を背景に小学生などゼッケンをつけた選手たちが走り出した瞬間です。選手の足元にあたるページの下の部分には早春の日高寺を駆け抜けるという文字があります。表紙説明終わり。表紙終わり。ナンバー627日高4コンテンツ目次 P3 埼玉県西部地域まちづくり協議会に加入し、新たな公共施設の相互利用がスタート。 P4 平成31年度安心と豊かさを届ける予算と重点施策。 P8 日高市議会議員一般選挙4月21日日曜は投票へ。 P11 大型連休中の医療機関のお知らせ。 P13 第3次日高市地域福祉計画、日高市地域福祉活動計画を策定しました。 P15 市税がスマートフォンで納付できます。 P16新たな時代へ、平成の思い出写真。 P18 あなたの町から。 P19 日高インフォメーション。 P27 私立図書館から。 P28 子育て応援キラキラ通信。 P30 市民情報広場。 P31暮らしの情報無料相談。 P32 日高の魅力再発見。日高市役所郵便番号 350-1292 日高市大和座南平沢1020番地、午前8時30分から午後5時15分土曜日曜日祝日年末年始を除く。電話 042-989-2111、 ファックス 042-989-2316、 ホームページアドレス https://www.city.hidaka.lg.jp/。 LINE ID:/hidakacity。 Twitter://twitter.com/hidakacity_pr。Facebook https://www.facebook.com/hidakacity.saitama/。 町色 http://machiro.town/。 町色ではスマートフォンやタブレット端末から広報日高を閲覧できます。ホームページと日高知得情報アプリと町色の QR コードがあります。延長窓口、市民課、健康支援課、子育て応援課、修税課、税務課の一部業務、毎週火曜日午後7時まで、休日を除く。市税臨時収納窓口、修税課、健康支援課の一部業務、4月28日日曜午前8時30分から正午、4月6日土曜は市役所の一部窓口業務を行います。詳しくは広報日高平成31年3月号3ページをご覧ください。今月の納税、今月が納期限の税金はありません。今月の一押し、小間家住宅に咲く梅の花に春を感じるカワセミマラソンとなりました。市民カメラマン小犬沼春夫さん撮影。写真説明、表紙と同じ写真が小さく掲載されています。説明終わり。朗読ボランティアグループ日高木星の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD やカセットテープを貸し出しています。詳しくは日高市社会福祉協議会、電話 985-9100、 または市立図書館、電話 985-5121 へご連絡ください。遠足の聖地日高へ GO のクリッカーとクリッピーのロゴマークがあります。お知らせ、埼玉県西部地域まちづくり協議会に加入し、新たな公共施設の相互利用がスタート。埼玉県西部地域まちづくり協議会は、所沢市、飯能市、狭山市、入間市で構成する地域の特性を生かしたまちづくりを進めるための組織です。日高市と協議会構成市は、消防や斎場などを広域で実施するなど結びつきが強く、さらに連携の強化を図るため、日高市は平成31年4月1日にこの協議会へ加入しました。5市間で公共施設の相互利用を開始。協議会加入に伴い、5市間での公共施設の相互利用が可能となりました。日高市民が厚生市の市立図書館の図書を借りることができます。日高市民が厚生市の相互利用対象施設を利用する場合、厚生市の市民と同料金で利用できます。利用手続きについては各施設にお問い合わせください。写真説明、5市の5人の市長が片手を重ね合わせて立っている様子です。写真説明終わり。相互利用対象施設一覧。所沢市、所沢市男女共同参画推進センターフラット、所沢サンアビリティーズ、所沢市立老人福祉センター牛沼荘、所沢市立老人福祉センター東荘、所沢市立老人福祉センター狭山が丘荘、所沢市立老人福祉センター緑樹荘、所沢市立老人憩いの家桜荘、所沢市立老人憩いの家留野里、所沢市立老人憩いの家柳瀬荘、所沢市立老人憩いの家宝珠荘、所沢市立老人憩いの家三ヶ島荘、所沢市立老人憩いの家小手差し荘、所沢市立老人憩いの家富岡荘、所沢市立老人憩いの家所荘、所沢市 地域福祉センター、所沢市民体育館、所沢市総合運動場、所沢市北野総合運動場、所沢市狭山湖運動場、滝野城址公園、所沢市北中運動場、所沢市民武道館、所沢市パークゴルフ場、所沢市立所沢図書館、所沢市立所沢図書館、新所沢文館、所沢市立所沢図書館、椿峰文館、所沢市立所沢図書館、狭山ヶ丘文館、所沢市立所沢図書館、富岡文館、所沢市立所沢図書館、東文館、所沢市立所沢図書館、柳瀬文館、所沢市立所沢図書館、所沢文館。飯能市、飯能市市民会館、飯能市総合福祉センター、飯能市原市場福祉センター、飯能市南駒福祉センター、飯能市市民活動センター、飯能市民体育館、飯能市民球場、阿津運動公園、三杉台公園、岩沢運動公園、飯能市立図書館、飯能市立子ども図書館。狭山市、狭山市市民会館、狭山市農村環境改善センター、狭山市立中央児童館、狭山市立老人福祉センター宝荘、狭山市立老人福祉センター寿荘、狭山市立老人福祉センター年取らず荘、狭山市ふれあい健康センター、狭山市市民健康文化センター、狭山市市民センター、狭山市民総合体育館、新狭山公園、狭山台中央公園、地鉱山公園、上奥富運動公園、堀金上赤坂公園、宇の木運動公園、狭山市立中央図書館、狭山市立狭山台図書館。入間市、入間市市民会館、入間市産業文化センター、入間市農村環境改善センター、入間市勤労福祉センター、入間市老人福祉センター山百合荘、入間市文化創造アトリエ、入間市健康福祉センター、入間市青少年活動センター、入間市男女共同参画推進センター、入間市市民体育館、入間市武道館、入間市運動公園、クロス市民運動場、中央公園、入間市立図書館、入間市立図書館西部分館、入間市立図書館金子分館、入間市立図書館藤沢分館。問い合わせ、政策秘書課企画調整担当。平成31年度、安心と豊かさを届ける予算と重点施策。問い合わせ、財政課財政担当。平成30年度は、子育て支援の拠点として、子育て総合支援センター、ぬくぬくを開設し、親子の遊び場や情報交換の場の提供などを展開しました。また、高齢者の移動手段を支援する高齢者等お出かけ支援事業を本格実施し、市民が暮らしやすい街づくりに取り組みました。さらに3月には日高の魅力発見動画を作成し、遠足の聖地を広くアピールすることができました。平成31年度予算は、日高市に暮らす皆さんが安心して、そして 豊かさを実感して住み続けられるよう、子育て応援、都市基盤整備、市民の健康づくり、人口減少対策の4つの施策を柱とした安心と豊かさを届ける予算を編成しました。写真説明、日高市長矢ヶ崎照夫氏の写真があります。写真説明終わり。予算って何？予算とはお金をどのようなことにどれだけ使う予定なのかを表したものです。お金の使い道により一般会計、特別会計の2つに分けています。予算総額340億2038万円、前年度比 3.2% 増。一部の予算額は単位を万円にしているため、公表関係図書と異なる場合があります。一般会計、福祉、子育て、教育、道路、ごみ処理など、市の予算の中心となる会計。一般会計予算、181億2000万円、前年度比 3.2% 増。特別会計、公営企業会計を含む、特定の事業を行うために一般会計と区分して経理する会計。特別会計予算、公営企業会計を含む、159億38万円、前年度比 3.1% 増。国民健康保険特別会計、59億8870万円、前年度比 3.2% 減。後期高齢者医療特別会計、6億9010万円、前年度比 2.3% 増。介護保険特別会計、42億4440万円、前年度比 7.7% 増。武蔵高萩駅北土地区画整理事業特別会計、5億7451万円、前年度比 16.4% 減。水道事業会計、20億7644万円、前年度比 12.5% 増。下水道事業会計、23億2623万円、前年度比 11.2% 増。一般会計の歳入、朗読者中、円グラフと項目の説明があります。項目を読んだ後に円グラフを読みます。朗読者中終わり。項目が7つありますので、順に読みます。市税、所得や資産等に応じて納める税金。市民税、固定資産税、軽自動車税、市タバコ税、都市計画税。国庫支出金、県支出金。特定の事業に使うことを目的に国や県から交付されるお金。地方交付税、地方公共団体間の税収などの財源の不均衡を調整し、すべての地方公共団体が一定の行政水準を維持できるように国が交付するお金。地方消費税交付金、地方消費税のうち市町村に交付されるお金。市債、主に道路や施設などを整備するために借り入れるお金。繰り入れ金、他の会計や基金から繰り入れるお金。その他、地方譲与税、分担金及び負担金、使用料及び手数料などの合計。項目終わり。円グラフを読みます。円グラフ中央に合計181億2000万円と記載されています。時計回りに項目を読みます。市税84億5154万円 46.6%。 国庫支出金25億587万円 13.8%。地方交付税、 11億7000万円 6.5%。 県支出金11億6133万円 6.4%。 地方消費税交付金10億6000万円 5.9%。 私債10億3810万円 5.7%。 繰入れ金9億871万円 5.0%。 その他18億2445万円 10.1%。 円グラフ終わり。一般会計の歳出。朗読者中、円グラフと項目の説明があります。項目の説明の後から円グラフを読みます。朗読者中終わり。項目が8つあります。順に読みます。民生費、子ども・高齢者・障害者等への福祉にかかるお金。総務費、市の全般的な仕事にかかるお金。衛生費、健康増進やゴミ・資料処理にかかるお金。教育費、小中学校・障害学習・スポーツ振興・図書館等にかかるお金。土木費、道路、公園、雨水、排水の整備等にかかるお金。交際費、借り入れた資材の元金の返済及び利子の支払いにかかるお金。消防費、広域消防、消防団、消火栓、防火水槽等にかかるお金。その他、議会費、農林水産業費、商工費などの合計。項目終わり。円グラフを説明します。中央に合計181億2000万円とあります。時計回りに記載されている項目を順に読みます。民生費77億8986万円 43.0%。 総務費29億3132万円 16.2%。衛生費15億2191万円 8.4%。 教育費15億484万円 8.3%。 土木費14億7246万円 8.1%。 交際費13億5460万円 7.5%。 消防費8億2591万円 4.5%。 その他7億1910万円 4.0%。 円グラフ終わり。1. 子育て応援。次世代を担う子どもたちの学力向上と豊かな心を育むため、次のような取り組みを行います。公立保育所保育運営事業1億6620万1000円。公立保育所5歳児クラスで英語遊びを取り入れます。英語講師を招き、英語の歌や絵本の読み聞かせをはじめ、名詞や動詞による日常表現などの時間を設け、楽しく英語に親しめる機会を作ります。写真説明。保育所の子どもたちが横に揃って並んでいる様子です。写真説明終わり。民間保育園等特別保育支援事業2億2288万5000円。保育園への児童の受け入れ枠を拡充するため、市内の民間幼稚園が開設する養保連携型認定子ども園、幼稚園機能と保育所機能を併せ持つ施設に対し、施設整備にかかる建設費用の一部を補助します。交通安全指導事業1037万1000円。交通指導員が主体となって行っている交通安全教室に、パペット人形による寸劇を取り入れて、 小さな子どもたちにも楽しく親しみやすい教室を展開していきます。このほか、交通安全の街頭啓発や子ども自転車大会参加校への指導などを行います。写真説明、交通指導員3人が頭にかぶり物をつけて説明しているのを子どもたちが見ている様子です。写真説明終わり。コミュニティスクール推進事業、224,000円。学校運営協議会制度を導入したコミュニティスクールを推進し、地域と一体となって特色ある学校づくりを進めます。平成31年度は、高萩小学校、高萩中学校をモデル校として、高萩地区学校運営協議会を設置します。写真説明、小学校の授業で黒板を使った授業をしている様子です。写真説明終わり。2、都市基盤整備。住環境と都市基盤を整備し、安全で安心して生活を送れるように、次のような取り組みを行います。防災情報伝達システム整備、維持管理事業。2,378,200円。災害の危険性が高まった際に、災害の状況や避難情報等を市民へ一斉に伝達する手段である防災行政無線、広報塔等の運用管理を行います。平成31、32年度の2カ年で防災行政無線設備のデジタル化工事を行います。防災啓発事業、356,600円。市内全6公民館区で総合防災訓練を実施します。訓練では、市役所庁舎に災害対策本部を立ち上げ、本部の機能確認訓練をはじめ、応急救護訓練や初期消火訓練を行います。写真説明、ヘルメットをかぶり、ゼッケンをつけた男性4人が、担架を持って人を運んでいる様子です。写真説明終わり。駒川駅東口開設事業、駒川駅東地区整備事業、2,515,500円。JR 駒川駅東口の早期開設に向け、鉄道事業者との協議・調整を進めます。平成31年度は自由通路及び駅舎の整備に係る基本協定を JR 東日本と締結するとともに、基本設計を実施します。写真説明、手前に線路、奥に電車と駅舎が写っている写真です。写真説明終わり。災害対応事業、2,563,000円。ブロック塀が倒壊すると、通行人に被害が生じるだけでなく、避難や緊急車両の通行にも支障をきたす恐れがあるため、道路に面したブロック塀等を撤去する場合、費用の一部を補助します。3、市民の健康づくり。子供からお年寄りまで誰もが健康で元気に過ごせるように、次のような取り組みを行います。安心出産支援事業、3,423,000円。妊娠した方の通院や出産準備のための急な外出を支援するため、マタニティタクシー利用補助券、1人当たり730円かける6枚綴りを母子健康手帳と合わせて交付します。高齢者等お出かけ支援事業、932,500円。移動手段を持たない高齢者等の買い物、通院や社会参加などを促進するため、平成30年度に引き続き、タクシー利用または路線バス利用に対する助成を行います。 写真説明。駒川駅前のモニュメントと国際工業バスです。写真説明終わり。検診事業3172万5000円。国内でがんの罹患数及び死亡数が高い大腸、胃及び肺のがん検診について、働く世代の方々にも受診できる機会を拡大し、土曜日の回数を増やすとともに、日曜日の検診を開始します。高齢者運動支援事業83万3000円。市内6公民館の健康ブース等に新たに踏み台昇降台を設置します。また階段などを使った踏み台昇降運動や北平沢運動場、横手台グラウンドなど公共施設に設けてある健康遊具や園路の利用促進、介護予防体操、くりくり元気体操を一層推進していきます。写真説明、講師と一緒に立って片手を肩に当てている参加者の皆さんの様子です。写真説明終わり。4、人口減少対策。誰もが住みたい、住み続けたいと思える街の実現のため、次のような取り組みを行います。まちづくり寄付金事務2億1040万8000円。日高市を応援したいという方々から目的を指定した寄付金を募り、個性豊かで住みよい街づくりを進めます。従来の返礼品のほか、各企業等とタイアップし、新たに体験型の返礼品を加え、日高市へ訪れていただく機会を設けるとともに、より多くの方々に市の魅力を発信していきます。写真説明、2枚あります。牧場で牛の近くに人が集まっている様子と、女の子2人がブルーベリーの収穫をしている様子です。写真説明終わり。総合計画策定及び推進事務229万3000円。まちづくりの最も基本的な指針を示す市の最上位計画となる第6次日高市総合計画の策定を進めます。この計画は平成33年度から42年度までを計画期間とする基本構想と、平成37年度までを計画期間とする前期基本計画で構成します。遠足の聖地プロジェクト事業174万6000円。日高市にたくさんの人が行楽や遠足に訪れていただくよう、市内の観光地などを定点カメラで撮影し、動画発信により観光 PR を進めます。また個人が撮影したコマ号の写真で、一押しの一枚や人に見せたくなる一枚を募集し、コマ号古民家での展示や観光パンフレット等に掲載していきます。他にも県道飯能寄居線バイパス沿いに観光案内標柱の設置やスタンプラリーを実施します。写真説明、巾着田から見える日和田山と麓の民家の写真です。写真説明終わり。総合戦略推進事務同居近居促進事業1367万1000円。市内への居住を促進するため、新婚世帯移住促進事業及び同居近居促進事業を実施します。いずれも期限を設けた事業で最終年度。5、連携事業。1から4までの取り組みと連携しながら、次のような取り組みを行います。市税収納管理事務1509万5000円。市税の納付は これまで金融機関の窓口や口座振替のほか、コンビニエンスストアやクレジットカードによる方法でしたが、最近現金によらない支払い方法が広まりつつあることから、平成31年度より新たにペイビーによる納付方法を追加し、市税の納付環境の拡大を図ります。図説明、ペイビーのロゴマークが掲載されています。図説明終わり。地域からの要望に対応した事業、1億8511万9000円。平成30年度に各行政区の区長から要望されたもの、道路照明灯や道路反射鏡、道路表示灯の設置、舗装修繕、側溝整備、市道の整備等のうち、予算の範囲内で対応可能な事業を実施します。写真説明、鏡が2箇所ついているカーブミラーの写真です。写真説明終わり。お知らせ、日高市議会議員一般選挙、4月21日日曜は投票へ。日高市議会議員一般選挙、投票日4月21日日曜、投票時間午前7時から午後8時。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、総務課内、電話 989-2111。 投票できる人、平成13年4月22日までに生まれ、平成31年1月13日までに日高市に住民登録をして、投票日まで引き続き市の住民基本台帳に記載されている人、選挙権があっても市の選挙人名簿に登録されていない人は投票することができません。また、市の選挙人名簿に登録されていても、特別の事情で選挙権を失った人などは投票することができませんので、ご注意ください。代理投票、電磁投票。身体が不自由な人や自分で字を書くことができない人は、係員が本人に代わって記載する代理投票ができます。また、目の不自由な人は点字による投票ができます。いずれの場合も投票所で係員に申し出てください。選挙公報。投票日の2日前までに新聞朝刊、スポーツ紙を除くに折り込み配布します。新聞を購読していない人は市役所、各公民館、障害学習センターに用意してあります。また、市ホームページにも掲載しますのでご利用ください。公営ポスター掲示場。市内に133箇所のポスター掲示場を設置します。郵送による不在者投票。身体に重度の障害のある人は、自宅等において投票し、これを郵送する郵便投票ができますが、投票には郵便等投票証明書が必要です。この証明書の交付申請手続きは、お早めに選挙管理委員会へお問い合わせください。郵便等投票証明書をお持ちの人は、投票日の4日前、4月17日水曜までに証明書を提示し、投票用紙を選挙管理委員会に請求してください。対象、身体障害者手帳または戦傷描写手帳の交付を受けている人で、両下肢、体幹、移動機能、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫等の障害の程度が重度の人、また、要介護状態区分が要介護5の人。代理記載制度。郵便等による不在者投票をすることができる人のうち、上肢または視覚の障害の程度が重度の人などの場合、事前に 選挙管理委員会に届け出た人に投票に関する記載をさせることができます。なお、代理記載の方法により投票を行うには、郵便等投票証明書のほかに、代理記載の方法による投票を行うことができるものであることの証明手続きと、代理記載人となるべき人の届け出の手続きが必要です。お早めに選挙管理委員会へお問い合わせください。期日前投票。投票日当日に仕事や旅行などの用事で投票所へ行けない人は、期日前投票をご利用ください。日時、4月15日月曜から20日土曜、午前8時30分から午後8時。場所、市役所1階ロビー。持ち物、投票所入場券、または写真付きの本人確認ができるもの、運転免許証、パスポート、マイナンバー、個人番号、カード等。投票手続き、宣誓書の記入が必要です。投票所入場券の裏側の宣誓書に記入し、お越しください。開票、日時、4月21日日曜午後9時から。場所、文化体育館日高アリーナ。速報及び結果。投開票速報及び結果は、市ホームページ。https://www.city.hidaka.lg.jp および広報日高でお知らせします。QR コードがあります。
みんなで選挙に参加しよう。入場券はいつ届くの？選挙の告示日4月14日日曜前後に選挙管理委員会から世帯全員の入場券を封書で世帯主宛に郵送します。投票にはご自身の入場券を忘れずにお持ちください。入場券がない場合は新たに作成しますので、本人確認ができるもの、運転免許証等をお持ちください。どこで投票するの？お住まいの行政区により投票所が異なります。入場券に記載してある投票区、投票所をよく確認しましょう。また、終了時刻間際は混み合うことがあります。投票はなるべく早めに済ませましょう。第1区投票所、大自治会館、第2区投票所、駒公民館、第3区投票所、総合福祉センター研修室、第4区投票所、日高市役所、第5区投票所、駒川区公会堂、第6区投票所、原宿区公会堂、第7区投票所、障害学習センター、第8区投票所、高萩北公民館、第9区投票所、高萩第3区公会堂、第10区投票所、高萩公民館、第11区投票所、高萩南農村研修センター、第12区投票所、日高団地自治会館、第13区投票所、日高団地ふれあい会館、第14区投票所、高根小学校児童室、第15区投票所、駒川南公民館、第16区投票所、駒武蔵台自治会館、第17区投票所、武蔵台公民館、第18区投票所、横手台自治会館。投票はどうやってするの？イラスト説明。6枚のイラストを矢印の方向に進んでいくと、投票方法がわかるようになっています。1、入場券を持って入場券に記載された投票所へ行きます。2、投票所に着いたら、入場券を受付係に渡します。3. 係員が選挙人名簿と照合します。 4. 投票用紙を受け取ります。5. 仕切られた机で投票用紙に選びたい候補者1名の氏名を記載します。6. 投票箱に投票用紙を自ら入れて終わりです。イラスト説明終わり。お知らせ。日高市感謝状贈呈式。2月28日、市役所301会議室において、日高市感謝状贈呈式を行いました。これは、日頃のボランティア活動等を通じて、市政の振興発展に貢献いただいた方に、感謝の意を表するもので、今年は次の24団体と41人に贈呈しました。準不動継承略。問い合わせ、政策秘書課、秘書担当。団体の部、24団体。日高子育てネットワーク、子育て情報誌の発行。日高市慶長ボランティア、うさぎ、慶長ボランティア。みんなのタウ、音楽活動による高齢者支援。埼玉工業株式会社、公用車の寄贈。日高市タバコ税促進協議会、環境美化活動。青い空、道路美化活動。武甲工業株式会社、日高事業所、道路清掃活動。駒川クリーンサポート、道路清掃活動。クリーン清流グループ、道路清掃活動。クリーンカワセミの会、道路清掃活動。シグマ工機株式会社、道路清掃活動。大谷沢クリーンクラブ、道路清掃活動。駒橋クリーン299、道路清掃活動。株式会社青木リネンサービス、道路清掃活動。駒井建設株式会社、道路清掃活動。ブックスタートお話しサークル、いないいないバー、図書の寄贈。日高市老人クラブ連合会、友善クラブ日高、生活科の学習協力。ゆずは、総合的学習事業の協力。民謡富士吉会、総合的学習事業の協力。ペン和会、総合的学習事業の協力。茶道夏目会、総合的学習事業の協力。折り紙サークル織姫、総合的学習事業の協力。押し花サークル、総合的学習事業の協力。SGS、親父バンド、音楽活動による地域振興。個人の部、41人。吉田香織、切り絵作品の寄贈。萩野のり子、工芸作品の寄贈。平沢和夫、元人権擁護委員。和田よし子、元日高市男女共同参画審議会委員。長谷川圭、元日高市男女共同参画審議会委員。木村滝子、元日高市男女共同参画審議会委員。中村陽子、元日高市男女共同参画審議会委員。吉田谷子、元日高市市民参加推進会議委員。平岡俊之、元日高市市民相談員。松本音彦、まちづくり寄付金。岡野初、障害者支援活動。入江武雄、田代三期物語の冊子寄贈。渡辺優子、田代三期物語の冊子寄贈。駒奈美子、学校応援団コーディネーター。成田直子、学校応援団コーディネーター。金子信明、学校の環境美化活動。山下洋二、総合的学習授業の協力。加藤正一、登下校ボランティア。新川新平、登下校ボランティア。佐藤光、登下校ボランティア。福井和弘、学校応援団コーディネーター。佐藤美恵子、学習支援ボランティア。 杉山博之、学校応援団、松田正彦、学校応援団、高沢次夫、学校応援団、鴨下義彦、スポーツ少年団の指導、宮沢誠二、筆行ボランティア、菅井純子、元日高市立図書館協議会委員、滝沢康夫、元公民館副館長、都築武、元公民館企画運営委員、本田由美子、元公民館企画運営委員、武藤典子、元公民館企画運営委員、堀口静夫、元公民館企画運営委員、若林久子、元公民館企画運営委員、萩野雄一郎、元公民館企画運営委員、金子陽子、障害学習サークルの指導、出川雅子、障害学習サークルの指導、増岡典子、障害学習サークルの指導、麦倉陽子、障害学習サークルの指導、岩田恵、障害学習サークルの指導、倉島美智子、元日高市選挙管理委員会委員。
広告、おかげさまで47年4ヶ月、大小ご宴会、松竹、電話 042-989-0597。
お知らせ、大型連休中の医療機関のお知らせ。診療科目が変更になる場合があります。必ず各医療機関に電話などで確認してから受診してください。内科、内、小児科、小、外科、外、整形外科、整、丸、外来診療、開業日または当番日、三角、救急診療。診療時間、昼間、午前8時から午後6時、夜間、午後6時から翌日の午前8時。朗読者中、表で丸三角で表してあるところは、丸は外来、三角は救急と読みます。中終わり。表があります。医療機関、診療時間、日にち4月27日から5月6日までを読みます。医療機関、日高市武蔵台病院、内、整、電話 982-2222、診療時間、昼、夜、4月27日土曜、昼、外来、夜、救急、28日日曜、昼、外来、夜、外来、29日祝日、昼、救急、夜、救急、30日休日、昼、外来、夜、救急、5月1日祝日、昼、外来、夜、外来、2日、休日、昼、外来、夜、救急、3日、祝日、昼、救急、夜、救急、4日、祝日、昼、外来、夜、外来、5日、祝日、昼、救急、夜、救急、6日、休日、昼、救急、夜、救急。日高市岡村記念クリニック内下、電話 986-1110。 4月27日土曜、昼外来、夜救急、28日日曜、昼救急、夜救急、29日祝日、昼外来、夜外来、30日休日、昼救急、夜救急、5月1日祝日、昼救急、夜救急、2日休日、昼外来、夜外来、3日祝日、昼救急、夜救急、4日祝日、昼救急、夜救急、5日祝日、昼外来、夜外来、6日休日、昼救急、夜救急。日高市朝日が丘病院下、電話 989-1121。 4月27日土曜、昼外来、夜救急、 28日日曜、昼救急、夜救急。29日祝日、昼救急、夜救急。30日休日、昼救急、夜救急。5月1日祝日、昼救急、夜救急。2日休日、昼救急、夜救急。3日祝日、昼救急、夜救急。4日祝日、昼救急、夜救急。5日祝日、昼救急、夜救急。6日休日、昼救急、夜救急。飯能市飯能中央病院内下小、電話 972-6161。 4月27日土曜、昼外来、夜救急。28日日曜、昼外来、夜外来。29日祝日、昼救急、夜救急。30日休日、昼外来、夜外来。5月1日祝日、昼外来、夜救急。2日休日、昼外来、夜外来。3日祝日、昼救急、夜救急。4日祝日、昼外来、夜外来。5日祝日、昼外来、夜外来。6日休日、昼救急、夜救急。飯能市佐世病院正、電話 973-9191。 4月27日土曜、昼救急、夜救急。28日日曜、昼救急、夜救急。29日祝日、昼外来、夜外来。30日休日、昼救急、夜救急。5月1日祝日、昼救急、夜救急。2日休日、昼救急、夜救急。3日祝日、昼外来、夜外来。4日祝日、昼救急、夜救急。5日祝日、昼救急、夜救急。6日休日、昼救急、夜救急。飯能市飯能整形外科病院正、電話 975-7575。 4月27日土曜、昼外来、夜外来。28日日曜、昼救急、夜救急。29日祝日、昼救急、夜救急。30日休日、昼救急、夜救急。5月1日祝日、昼外来、夜外来。2日休日、昼救急、夜救急。3日祝日、昼救急、夜救急。4日祝日、昼救急、夜救急。5日祝日、昼救急、夜救急。6日休日、昼外来、夜外来。表終わり。飯能日高消防署内の旧祝日夜間診療所は通常通り診療を行っています。旧祝日緊急歯科診療所は4月30日休日、5月1日祝日、2日休日以外通常通り診療を行っています。休館受け入れ体制の準備はありませんが、診療を行っている歯科診療所もあります。診療日及び時間は歯科診療所等に直接お問い合わせください。お知らせ。高齢者等のお出かけを支援します。移動手段を持たない高齢者等の買い物、通院、社会参加などを促進するため、路線バスまたはタクシーの運賃の一部を補助します。対象、自動車等による自力での移動が困難な市内在住の75歳以上の人、運転免許証を自主返納した市内在住の75歳未満の人、運転免許証返納後1年以内に1回限り、補助内容、 次のいずれか一つを選択。路線バス乗車券の購入費補助、上限額7300円、対象となる乗車券、国際工業バス、イーグルバス、西武バスの発行する回数券、定期券等、タクシー利用補助券730円×10枚、利用できるタクシー、駒川交通、日高ハイヤー、西武ハイヤー。タクシー利用補助券の利用期限は平成32年3月31日火曜までです。申し込み、申請書に必要事項を記入し、郵送または交通政策課各出張所へ。申請書は交通政策課各出張所、障害学習センター、総合福祉センター駒の里等に用意しているほか、市ホームページからもダウンロードできます。申請後の手続き方法が、路線バス利用補助を希望する場合と、タクシー利用補助を希望する場合とでは異なりますので、ご注意ください。詳しくは、交通政策課へお問い合わせください。問い合わせ、郵便番号 350-1292、大字南平沢1020番地、交通政策課、交通政策、駒川駅東口担当。
広告、琉球拳法空手術、空、生徒募集中、空手教室、携帯 090-1768-4707、電話、ファックス、042-989-8905、やすとみ、http://hidakahydot.main.jp/ryukyu/index.html。
お知らせ、きれいな川を守ろう。合併処理浄化槽転換補助金をご利用ください。河川などの水質を保全するため、住宅の単独処理浄化槽または汲み取り便槽を合併処理浄化槽に転換する場合、その工事費用の一部を予算の範囲内で補助しています。平成32年度までを転換促進期間とし、補助金額を増額していますので、ぜひご利用ください。問い合わせ、環境課生活環境担当。補助対象、専用住宅または併用住宅において、住人層以下の合併処理浄化槽への転換をする人。一部対象外の地域がありますので、詳しくはお問い合わせください。受付日、市内事業者に転換工事を依頼する人、4月15日月曜、16日火曜、午前8時30分から午後5時15分。市外事業者に転換工事を依頼する人、4月17日水曜から19日金曜、午前8時30分から午後5時15分。受付場所、4月15日月曜、17日水曜、市役所3階301会議室。4月16日火曜、18日木曜、19日金曜、環境課。補助金額、工事費と表の金額のいずれか低い金額。表があります。通常型。転換補助上限額、配管費補助上限額、処分費補助上限額。参考平均工事費用、参考自己負担額の順に読みます。5人層、転換補助上限額60万2000円、配管費補助上限額20万円、処分費補助上限額9万円、参考平均工事費用125万7000円、参考自己負担額36万5000円、7人層、68万4000円、20万円、9万円、136万4000円、39万円、 10人層81万8000円、20万円、9万円、169万3000円、58万5000円。高度処理型地下浸透適合。転換補助上限額、配管費補助上限額、処分費補助上限額の順に読みます。5人層、転換補助上限額、71万4000円。配管費補助上限額20万円、処分費補助上限額9万円、7人層75万6千円、20万円、9万円、10人層84万6千円、20万円、9万円、表終わり。補助件数50件、全体で50件を超える申し込みがあった場合は、市内事業者に転換工事を依頼する人について、まず申し込み順で20件を補助対象者とします。21番目以降に申し込みをした人と、市外事業者に転換工事を依頼する人については、公開抽選、4月26日金曜午前9時から、市役所3階301会議室で開催を行い、残りの30件の補助対象者を決定します。注意事項、補助金の申し込み書等は環境課で配布します。受付日当日の記入も可能です。補助金の交付決定通知前に工事を着工してしまうと補助金を交付できなくなります。実際の工事費用は各家庭の条件、地形や配管等により異なります。転換において処理水の放流先がない場合は、高度処理型浄化槽を設置すると地下浸透方式により宅地内の処理が可能です。合併処理浄化槽の維持管理補助金。対象。公共下水道共用開始区域及び農業集落排水処理施設の排水処理区域以外で10人層以下の合併処理浄化槽を使用している人。一部対象外の地域がありますので、詳しくは環境課へお問い合わせください。補助内容、浄化槽1基につき5000円。補助回数、1年度1回。申請に必要なもの。1、申請書及び請求書、環境課で配布、市のホームページからもダウンロード可。2、法定検査結果書の写し及び領収書の写し、平成31年度分。3、保守点検記録簿の写し、浄化槽法第7条の法定検査の場合は1回分以上、第11条の法定検査の場合は3回分。申請方法、平成32年3月25日水曜までに直接環境課へ。問い合わせ、環境課生活環境担当。単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換すると、排水の汚れを8分の1に低減できるよ、と吹き出しでクリッキーが言っています。
広告、遺言、相続、成年後見、離婚、等々、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元、日高市の IB 行政書士事務所へご相談ください。電話042-985-7566、行政書士田中悟。
お知らせ、第3次日高市地域福祉計画、日高市地域福祉活動計画を策定しました。地域共生社会の実現に向け、地域福祉を推進するため、第3次日高市地域福祉計画、日高市地域福祉活動計画を策定しました。地域福祉とは、子どもや高齢者、障害のある人もない人も、すべての人々が、世帯やその背景を問わずに、一人一人の暮らしと生きがいを共に作り、共に高め合う、地域社会を実現することです。計画の位置づけと趣旨、社会福祉法 第107条の規定に基づく市町村地域福祉計画として位置づけ、福祉分野に関する各種計画の上位計画として、地域福祉の推進における理念や基本的な方向を示すものです。地域福祉計画と地域福祉活動計画。地域福祉計画は市の行政計画。地域福祉活動計画は社会福祉協議会が策定する民間の活動行動計画です。両計画が地域で一体となって地域福祉を展開するものであることから、第二次計画に引き続き共同で策定しました。計画期間、平成31年度から35年度までの5年間。この計画は市ホームページ、市役所1階行政情報コーナー、総合福祉センター駒の里、各公民館、市立図書館で閲覧できます。基本理念、支え合いで共に生き、誰もがつながる地域づくり。基本方針、基本目標、基盤づくり、地域づくり、担い手づくり、環境づくり。重点取り組み1、誰もが役割を持ち、生きがいと尊厳を持って活躍できる場づくり。括弧1、地域福祉の担い手育成支援。括弧2、アクティブシニアの社会参加促進。括弧3、地域での居場所づくり支援。重点取り組み2、他人事ではなく、我がこととして考える地域づくり。括弧1、地域福祉意識の普及啓発促進。括弧2、地域における見守り体制の強化。括弧3、地域支え合い体制の構築。重点取り組み3、人と人、そして組織をつなぐ包括的な支援体制づくり。括弧1、地域支え合い体制の構築。括弧2、市社会福祉協議会の相談体制強化。括弧3、関係機関相互の連携強化。問い合わせ。日高市地域福祉計画生活福祉課地域福祉担当1階10番窓口。日高市地域福祉活動計画日高市社会福祉協議会電話 985-9100。 お知らせ。人間ドックの検査料を補助します。人間ドックを受験することで、体の異常の有無を発見し、健康管理に役立てましょう。対象、受験する日において、日高市国民健康保険の加入者で35歳以上の人、または市内に住所を有する県後期高齢者医療の加入者、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料を滞納している人を除きます。補助内容、検査料の2分の1、上限額2万円。補助回数、1年度内1回。補助は指定医療機関で受験した場合に限られます。事前に指定医療機関での予約、市への申請が必要です。非保険者証をお持ちになり、受験日の10日前までに、市役所または出張所で申請してください。人間ドック指定医療機関、朝日が丘病院森戸神殿99番地1、電話 989-1121、 岡村記念クリニック栗坪230番地1、電話 989-7766、 武蔵大病院久保278番地12、電話 982-2222。 飯能市東阿賀の医療介護センター、飯能市大和座古州25番地の1、電話 978-2000。 所沢市市民医療センター、所沢市大和座上安松1224番地の1、電話04-2992-1151。 埼玉医科大学病院諸山町大和座諸本郷 38番地、電話 049-276-1550、 健康管理センター、問い合わせ健康支援課国民健康保険担当、国民年金医療費担当、1階3、4番窓口。
広告、高齢者向け宅配弁当594円税込みから、宅配クック123、電話 042-984-2220。
お知らせ、同居近居促進事業および新婚世帯移住促進事業は平成31年度が実施の最終年度となります。親世帯と同居近居するための移住を支援しています。多世代家族が支え合うことで、子育てや介護などの各世代が抱える不安を軽減するとともに、市外で暮らす子育て世代などの移住を支援するため、市内に住む親世帯と同居または近居のために、市内に住宅を取得し転入する子世帯に対し、住宅取得に要した経費の一部を補助する同居近居促進事業を実施しています。対象要件、次の要件をすべて満たすこと。 1. 子世帯補助対象者、子どもと同居している世帯、出産予定で母子健康手帳を有する場合を含む、で、1年以上前から市外に居住し、平成32年3月31日火曜までに市内に転入しようとしていること。申請時に市内在住である世帯は対象になりません。2. 親世帯、子世帯の世帯主またはその配偶者のいずれかの親が、継続して5年以上市内に居住していること。 3. 住宅、補助対象者が初めて市内に取得する住宅であること。平成32年3月31日火曜までに補助対象者の所有権に関する登記が完了できる見込みであること。 4. その他、継続して5年以上同居または近居する見込みがあること。親世帯・子世帯において市税の滞納がないことなど。補助金額等、新築住宅は100万円、中古住宅は50万円を限度に補助します。基本補助額、新築住宅50万円、中古住宅30万円、加算額、15歳未満の子供を扶養し同居20万円、市内建築業者による新築住宅10万円、土地区画整理事業地区内の新築住宅20万円。申請方法、申請書に必要書類を添えて直接都市計画課へ。詳しくは市ホームページで確認するか、都市計画課へお問い合わせください。問い合わせ、都市計画課計画推進企業誘致住宅政策担当。市内で新生活を始める新婚夫婦を支援しています。結婚に伴って市内で新生活を迎える夫婦に、市の魅力や価値を実感していただき、定住を促すきっかけとするため、引っ越し費用や家具等の費用の一部を補助する新婚ウェルカムスマイル事業を実施しています。対象要件、市外から転入する新婚の夫婦、婚姻の日から3年以内で、次の要件をすべて満たすこと。 1. 継続して1年以上市内に居住する見込みのあること。 2. 夫婦の合計年齢が70歳未満であること、または夫婦と同居するお子さんが12歳未満であること。 3. 多世代家族同居近居促進事業補助金の交付を受けていないこと。 4. 夫婦の世帯全員が申請日の1ヶ月前時点において市外居住者であること。 5. 夫婦の世帯員に暴力団員を含まないこと。補助対象経費補助額、引っ越し費用や新生活に必要な 家具等の購入設置費用を補助対象経費とし、3万円を限度に補助します。申請の流れ。1、交付申請書に新居となる住宅の売買契約書や賃貸借契約書等の写しを添えて、郵送または直接政策秘書課へ、引っ越しが完了する前、または家具等を購入・設置する前に申請する必要があります。2、市からの交付決定後、引っ越しや家具等の購入・設置を行う。3、実績報告書に住民票、戸籍全部事項証明、または戸籍謄本、引っ越し費用や家具等の購入・設置費用にかかる領収書の写しを添えて、郵送または直接政策秘書課へ。問い合わせ。郵便番号 350-1292 大字南平沢1020番地政策秘書課政策推進担当。
広告、相続の手続き、申告、生前対策などは地元日高に拠点を持つ当事務所へご相談ください。野崎誠税理士行政書士事務所、電話 042-989-4767、 野崎誠税理士で検索。
お知らせ。市税がスマートフォンで納付できます。市税の納付方法は、金融機関、市役所窓口納付、口座振替納付、コンビニ納付、クレジットカード納付がありますが、スマートフォンの専用アプリ、ペイビーを利用した納付ができるようになりました。銀行からお金を下ろす必要がなく、好きな時に納付ができるので大変便利です。問い合わせ、収税課、収税担当、1階11番窓口。対象税目、市民税、県民税、普通徴収、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税。納付方法、ペイビー納付をするためには、専用アプリをダウンロードし、事前の登録が必要です。一度登録すれば、アプリで納付書のバーコードを読み込むだけで納付ができます。登録、1、アプリストアでペイビーと検索、またはペイビーホームページの利用可能先一覧から、ご利用の金融機関のアプリをダウンロードします。QR コードを読み取ると、ペイビーホームページにアクセスできます。2、アプリの案内に従い、氏名、生年月日、口座情報などを登録します。納付、1、アプリを開き、納付書のバーコードを読み込む。2、任意の暗証番号を入力すると、納付が完了し、登録した口座から即時で引き落とされる。ペイビーとは、ビリングシステム株式会社が提供するサービスです。取扱い金融機関は、ペイビーホームページでご確認ください。ペイビーホームページ QR コードがあります。注意事項。領収書は発行されません。市で納付の確認ができるまでに、1週間から1ヶ月程度を要する場合があります。納税証明書が必要な場合はご注意ください。市税の口座振替を申し込まれている人は、口座振替を廃止する手続きをお願いします。口座の廃止を希望する場合は、収税課へご連絡ください。市役所金融機関等の窓口やコンビニエンスストアでは、ペイビー納付することはできません。登録した口座に設定されている1日あたりの取扱い上限金額を超えてのご利用はできません。取扱い上限金額は登録した各金融機関にお問い合わせください。納付にかかる手数料は無料ですが、アプリのダウンロード及び利用にかかる通信料は本人負担となります。その他、ペイビーホームページまたは各取扱い金融機関のホームページに出ている注意事項をよくお読みください。 軽自動車税の納付はご注意ください。軽自動車税をペイビー納付した場合、継続検査用納税証明書はご自身で交付申請していただく必要があります。必要な人はペイビー納付せず、金融機関等の窓口やコンビニエンスストアでの納付をお勧めします。お知らせ、危険ブロック塀等撤去費補助金制度。ブロック塀等の倒壊は、通行人への被害や緊急車両などへの支障をきたす恐れがあるため、ブロック塀等の撤去に対する費用の一部を補助します。期間、平成33年度末まで。対象、道路に面した危険ブロック塀等の所有者、または管理者。補助内容、撤去費用の2分の1、上限10万円。補助には一定の条件があります。詳しくは、市ホームページまたはチラシをご覧になるか、危機管理課へお問い合わせください。問い合わせ、危機管理課、防災防犯消防担当。お知らせ、市役所の組織を変更しました。4月から市の行政組織が変わりました。主な内容は次の通りです。3月まで、福祉政策課、福祉政策担当、社会福祉課、生活福祉担当、障害福祉担当。4月から、生活福祉課、地域福祉担当、生活支援担当、障害福祉課、障害福祉担当、支援推進担当。窓口の場所の変更はありません。問い合わせ、政策秘書課、企画調整担当。
広告、漢方専門、長寿堂薬局、飯能信用金庫、諸山支店前、電話 049-276-5178、日曜祝日定休、和漢物忘れ研究会員店、肩こり、腰痛、湿疹、かゆみ、心臓、肝臓、腎臓、婦人病、癌等手術後の養生、気管支喘息、肺気腫、胆石症、肥満症、痩せすぎ、貧血、糖尿病、不妊症、異母等。
新たな時代へ、平成の思い出写真。今月で平成の時代が終わり、来月から新元号で新たな時代を迎えます。今回、新しい時代を迎えるにあたって、日高市に関わりのある皆さんから平成の思い出写真を寄せていただき、写真と一緒に時代の移り変わりを写しました。平成の31年間を振り返り、新たな時代を歩んでいきましょう。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当。写真が18枚掲載されています。写真説明。1、平成元年、障害学習センター完成。左手前の木と奥のセンターの建物が写っています。2、平成4年7月25日に行われた第1回横手台夏祭りの様子です。平田元次。手前には太鼓を叩く子どもたち、奥には提灯や櫓が設置されています。3、平成3年、市政施行。小学校の体育館で行われた式典の様子です。4、平成9年、総合福祉センター駒の里完成。建物の入り口付近が映っています。5、平成8年、八甲線駒川駅、八王子駅間の電化。オレンジ色の電車が駅に停車しています。6、平成17年からパトロールを始め、今年で14年が経ちました。子供たちの明るい挨拶で、毎日元気をもらっています。新堀礼介。ポッポ道の入り口で防犯パトロールのベストを着た男性が立っています。平成22年、ポッポ道、鉄道廃線を利用した遊歩道が開通。 7、日本セメント株式会社から太平洋セメント株式会社へは平成10年10月、4本の煙突が3本になったのが平成14年、2本になったのが平成17年、平成26年から1本になりました。品田武雄。3本、4本の煙突を夜の月と一緒に撮影したものが4枚合成されています。8、平成27年3月、ポッポ道の花壇作り、ペンネームポチ。ポッポ道の花壇の前でピースをして立っている女の子です。9、平成20年10月、巾着田を撮り続け、両手いっぱいの写真を捨て去ることができません。三色の花は初めて見ました。ペンネーム、タバメ、CO。赤色、白色の曼珠沙華の真ん中に、黄色が一本だけ咲いています。平成17年、巾着田曼珠沙華公園が誕生し、第1回、巾着田曼珠沙華祭りを開催。10、平成29年6月26日の夕空、ペンネーム、おぐにょろ。青い空に夕日で赤く染まった雲がかかっています。11、平成16年、彩の国真心国体、聖火を持って走っている様子。12、平成22年4月、日高市の母の家に行くと、今は中学2年生になる孫を連れて、よく加藤牧場へ遊びに行きました。幸せな時間を楽しみました。石黒陽子。牧場で女の子と子牛が向かい合っています。13、平成29年、天皇皇后両陛下ご訪問。巾着田をご訪問された天皇皇后両陛下を市長が案内している様子。14、平成29年9月に天皇皇后両陛下が駒神社を参拝されたとき、当時1歳の息子は初めて持つ日本の国旗を一生懸命振りました。杉山しおり。男の子が国旗を振っている様子。15、平成23年10月23日、多くの方の寄付をいただき、北平沢地内に石碑を建立しました。この地が本当の誕生地です。入江武雄。高林健三王と桑田康平王の文字が彫られた石碑です。16、平成28年元旦、参拝客でにぎわう駒神社。初詣はもちろん、お宮参り、七五三、節目には必ず訪れる思い出の地です。
ペンネーム、プー。
駒神社の鳥居をくぐる参拝の人々。17、平成28年、駒郡建郡1300年。記念祭で色とりどりの衣装を着ている参加者たちと舞台で挨拶している市長。18、平成30年12月、県道飯能寄居線バイパスが全線開通になる日、この雄大な道路をぜひ天国の父にも見せてあげたいです。ペンネーム、チャイちゃん。開通前でまだ車の通っていない道路の様子。写真説明終わり。
あなたの町から広報に掲載した写真をプリントして希望者に差し上げています。市政情報課市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。イベント4件に写真が添えられています。3月3日古民家で迎えるひな祭り。2月13日から3月6日まで開催された駒郷古民家ひな祭り。サークルの皆さんが手作りした吊るし雛の展示や株式会社横手人形の協力による人間国宝平田剛陽人形展が開催されました。3月3日にはお茶席や琴の演奏、ひな壇飾り体験などを親子で楽しむ姿も見られました。 写真説明。写真左上。駒郷古民家の中に展示されたひな人形と吊るし雛の写真です。写真右上。女性三人が並んで琴の演奏をしている様子です。写真下。父親と娘の二人でひな壇飾り体験をしている様子です。写真説明終わり。3月10日、本を楽しむ図書館祭り。市立図書館で一箱古本市や雑誌のリサイクル、お話し会、朗読と演奏、自転車紙芝居、ビブリオバトル、大型布芝居の展示など、本に関する様々なイベントを開催しました。新しい本と出会い、本の楽しさを再発見することができた一日となりました。写真説明。女性が自転車の荷台を使って紙芝居を読んでいます。写真説明終わり。3月10日、エールをパワーに変えて、駒神社を主会場に第43回日高川蝉マラソン大会が開催されました。今年は1182人の選手が 3km、5km、10km の部に分かれ、春の日差しを感じながら走りました。沿道には家族や仲間たちが集まり、選手たちに大きな声援を送りました。市民カメラマン、平田元次さん撮影。写真、説明。ゼッケンをつけたランナーたちが走っている様子です。写真説明終わり。3月15日、思い出と希望を胸に卒業式。3月15日に市内の中学校、22日には小学校で卒業式が行われ、今年は中学生522人、小学生523人がたくさんの思い出が詰まった学び屋を育ちました。高根中学校の卒業式では、校長先生から、始めるのに遅すぎることはない。志を強く持つ。継続は力なり、との言葉が卒業生に送られました。写真、説明。壇上の卒業証書を授与している校長先生と、受け取る女生徒です。写真説明終わり。日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス、https://www.city.hidaka.lg.jp/。 お知らせ。児童扶養手当および特別児童扶養手当額の改定。平成31年4月分から各手当の月額が改定されました。児童扶養手当の支給額、月額。子供1人の場合、全部支給 42,910円、一部支給 42,900円から 10,120円。二人目加算額、全部支給10,140円、一部支給10,130円から5,070円。三人目以降加算額、全部支給6,080円、一部支給6,070円から3,040円。特別児童扶養手当の支給額、月額。一級52,200円、2級34,770円。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。不育症検査費用の助成を開始。平成31年4月1日以降に不育症の検査を受けた夫婦に対して検査費用の一部を助成します。対象となる検査の費用1000円未満切り捨てに対して、 夫婦一組につき1回まで2万円が上限です。詳しくは保険相談センターへお問い合わせください。問い合わせ、保険相談センター、電話 985-5122。心身障害児、通学奨励費補助金を交付します。心身障害児、通学奨励費補助金を交付しています。該当する人は、障害福祉課、障害福祉担当へ申請してください。対象、特別支援学校に通学している児童、平成13年4月2日以降生まれを養育している保護者。補助金額、児童1人につき月額3000円。申請月分から7、11、3月に4ヶ月分ずつ指定口座に振り込みます。申請に必要なもの、在学証明書、生徒手帳の写し付加、印鑑、認め印、振込先の口座番号、問い合わせ、障害福祉課、障害福祉担当、1階8番窓口。春の新生活、通勤通学お出かけは公共交通機関で、電車や路線バスなどの公共交通機関は、目的に合わせて計画的に移動することができ、移動時間に読書をするなど、時間を有効に使うことができます。また、自動車の利用を控えることにより、地球温暖化防止に貢献することもできます。4月からの新生活を機に、公共交通機関の利用を考えてみませんか？問い合わせ、交通政策課、交通政策、駒川駅東口担当。子どものインターネットトラブルを防ぐために、多くの子どもたちが SNS やオンラインゲームを利用するようになっています。新入学新学期のこの時期は、子どもたちが初めてスマートフォン等を手にする時期でもあります。長時間の利用による生活習慣の乱れや不適切な利用によって、他人のプライバシーを侵害してしまったり、犯罪の被害者や加害者となるケースもあります。子どもがインターネットを利用した犯罪やトラブルに巻き込まれないよう注意しましょう。家族で話し合ってインターネット利用のルールを決めましょう。積極的にフィルタリングを利用しましょう。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。年金ミニ知識。健康支援課、国民年金医療費担当。国民年金保険料と免除制度。平成31年度の国民年金保険料。4月からの平成31年度国民年金保険料は、月額 16,410 円です。納付方法で全納制度を利用すると保険料が安くなります。平成31年度分の保険料を6ヶ月分現金で全納すると800円。1年分だと3500円。2年分だと14520円の割引となります。産前産後期間の国民年金保険料免除制度が始まります。国民年金第1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産した人を対象とした産前産後期間の国民年金保険料免除制度が4月から始まります。免除される期間は出産予定日または出産日の属する月の前月から4ヶ月間です。多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間です。詳しくは、健康支援課、国民年金、医療費担当へお問い合わせください。出産とは、妊娠85日以上の出産、死産、流産、早産を含むを言います。持ち物、マイナンバー、個人番号カード、または写真付きの本人確認ができるもの、運転免許証等、と、マイナンバー、個人番号通知カード、印鑑、被保険者が署名する場合は不要。 母子健康手帳、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書などの出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要。問い合わせ、健康支援課国民年金医療費担当、1階4番窓口。第1回、日本国際観光映像祭旅ムービー部門の最優秀賞を受賞。日高市シティプロモーション動画、大人になっても遠足したい、行こう遠足の聖地へが世界中から応募された224作品の観光映像の中から優れた作品を表彰する第1回日本国際観光映像祭の旅ムービー部門で最優秀賞を受賞しました。男女4人が大人の遠足を楽しむ姿を描いたこの動画は市ホームページから見ることができます。ぜひご覧ください。問い合わせ、制作秘書課制作推進担当、市ホームページ QR コードがあります。平成31年度固定資産税評価額等が確認できます。土地、家屋価格等、縦覧帳簿の縦覧。所有する土地や家屋の評価額等を市内の他の土地や家屋と比較できます。期間、5月31日金曜まで。対象、市内に土地または家屋を所有する固定資産税の納税者及び代理人。手数料無料。持ち物、本人確認ができるもの、運転免許証等。代理人の場合は委任状、法人の場合は社員証等。固定資産課税台帳、名寄帳の閲覧。固定資産税の価格等、詳しい課税内容を確認できます。期間、平成32年3月31日火曜まで。対象、納税義務者、同一世帯の親族、借地人、借家人及び代理人。手数料無料。写しや証明を発行する場合は別途費用がかかります。持ち物、閲覧ができる人であるか確認ができるもの、賃貸借契約書、登記事項証明書。本人確認ができるもの、運転免許証等。代理人の場合は委任状。法人や相続人の場合などは別途必要書類が生じる場合がありますので、あらかじめご相談ください。縦覧及び閲覧場所、問い合わせ、税務課資産税担当、1階12番窓口。文明日高第32号を刊行しました。市民の文芸作品をまとめた文明日高第32号を頒布しています。頒布価格800円。頒布場所、障害学習課、各公民館、私立図書館。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。写真、説明。文芸日高第32号です。写真説明終わり。子ども医療費支給制度。中学3年生までの子どもの医療費の一部を助成しています。登録手続き。助成を受けるには登録の手続きが必要です。出生・転入日の翌日から15日以内に子育て応援課へ。登録に必要なもの。保護者の身分証明書。保護者・子どものマイナンバー個人番号カードまたはマイナンバー個人番号通知カード。子どもの健康保険証。保護者名義の振込先の口座番号、住所、健康保険、振込口座や保護者等に変更が生じた場合は、届出が必要です。受給方法、次のいずれかの方法で受給できます。 受給資格証水色と健康保険証を日高市、飯能市内の医療機関窓口に提示すると、保険診療による一部負担金の窓口でのお支払いがなくなります。次のいずれかの場合は、医療機関窓口で医療費を支払った後、子ども医療費支給申請書に、医療機関ごと、子どもごと、加入健康保険ごとに1ヶ月分の領収書を添付し、受診した月の翌月以降に、子育て応援課、各出張所、保健相談センターに提出してください。1. 日高市、飯能市外の医療機関で受診したとき。2. 窓口に受給資格証を提示しなかったとき。3. 一つの医療機関で1ヶ月に2万1000円以上の一部負担金を支払ったとき。4. 日高市、飯能市内で、この制度を取り扱わない医療機関で受診したとき。幼稚園、保育所、園、学校の管理下における怪我等で、日本スポーツ振興センターの災害給付金の対象となる場合は、そちらが優先となります。3月で中学校を卒業した人の受給資格証は、子育て応援課、子育て応援担当、または各出張所へ返却をお願いします。問い合わせ、子育て応援課、子育て応援担当、1階6番窓口。新社会人になった記念に献血をしよう。県と埼玉県赤十字血液センターは、今春社会人になった人を対象に、4月から6月まで新社会人応援献血キャンペーンを実施しています。新社会人が県内の事業所や献血ルーム、献血バスで献血に協力すると、埼玉県限定の吸水性白雲石コースターを差し上げます。社会人になった記念に、社会貢献の一つである献血に挑戦してみませんか？問い合わせ、県薬務課、電話 048-830-3635。 消費税軽減税率制度に関する説明会、10月1日火曜から実施される消費税の軽減税率制度について、事業者の準備が円滑に進むよう説明会を開催します。事前の予約は不要です。国税庁ホームページ、消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧、埼玉県を確認の上、気軽にご参加ください。期日、4月23日火曜、24日水曜、5月29日水曜、30日木曜、6月17日月曜、27日木曜、28日金曜。会場の混雑等の状況により受講できない場合もあります。場所問い合わせ、川越税務署法人課税第一部門、川越市並木452-2、電話 049-235-9447。
広告、ご心配やご不安を事前相談してください。電話 042-989-9770。 お葬式の先進堂、
電気柵を設置して畑の作物を守りましょう。アライグマやハクビシン、イノシシなどの野生生物から畑の作物を守るには電気柵が最適です。そこで市では被害防止柵、電気柵等の購入設置に対して所要経費の半額、上限2万円の補助金を交付しています。ぜひご利用ください。1年度内1回限り、今後新たに購入設置するものが補助対象となります。 対象、市内に農地を所有し、農業を営んでいる人。市税を滞納している人を除きます。人数約10人。申請方法。被害防止柵を設置する農地の案内図と現況写真。被害防止柵購入設置費用の見積書、金額がわかるもの。申請用紙を持参の上、直接産業振興課農政担当へ。問い合わせ、産業振興課農政担当。募集、自衛官等募集。自衛官等採用試験を行います。なお、毎月1回説明会を実施していますので、詳しくは自衛隊入間地域事務所へお問い合わせください。技術海上幹部、
技術航空幹部、
技術海装、技術空装。受付期間、4月19日金曜から5月24日金曜。試験期日、
技術海上幹部、
技術航空幹部、6月24日月曜。技術海装、技術空装、6月21日金曜。応募資格についてはお問い合わせください。自衛官候補生、年間を通じて募集しています。試験期日は受付時にお知らせします。応募資格、18歳以上33歳未満。応募資格の年齢は採用予定月1日現在の年齢です。採用予定月等に関してはお問い合わせください。問い合わせ、自衛隊入間地域事務所、電話 04-2923-4691。 日高市小規模企業振興審議会委員を募集。小規模企業の振興に関する施策の推進に資するため、新たに日高市小規模企業振興審議会を設置します。そこで、市内の小規模企業の振興に関する施策の検討、実施にあたり、市民の意見を反映させるため、委員を募集します。応募資格、市内在住、在勤、在学の年2回程度の会議、平日昼間開催に出席できる人、任期平成33年3月まで、人数1人、報酬1回8000円、応募方法、申込書に必要事項を記入し、応募動機、400字程度を添えて、5月7日火曜筆着までに郵送、ファックス、電子メールまたは直接産業振興課商工観光担当へ。申し込み書は市ホームページからもダウンロードできます。電子メールのタイトルは、日高市小規模企業振興審議会委員の応募としてください。選考方法、書類審査により選考し、結果を連絡します。なお、応募書類等は返却しません。問い合わせ、産業振興課商工観光担当、電話 350-1292、大字南平沢1020番地、ファックス 989-2316、電子メール、link@citywide.hidaka.lg.jp 上下水道事業運営審議会委員を募集。上下水道事業運営審議会は、水道事業及び下水道事業に関する重要事項を調査審議するために設置された機関です。応募資格、市内在住、在勤、在学の平成31年4月1日現在、18歳以上の人で、上水道及び下水道に関心があり、年2回程度の会議、平日開催に出席できる人。 任期7月1日月曜から平成33年6月30日木曜までの2年間、人数2人、報酬日額8000円。応募方法、申込書に必要事項を記入し、上水道及び下水道に関する小論文800字以内を添えて、5月20日月曜筆着までに郵送、ファックス、電子メールまたは直接下水道課業務担当へ。申込書は浄化センター下水道課、高岡浄水場水道課に備えてあります。また市ホームページからもダウンロードできます。電子メールのタイトルは上下水道事業運営審議会委員の応募としてください。選考方法、申込書及び小論文により選考します。なお応募書類は返却しません。問い合わせ、下水道課業務担当、郵便番号 350-1213、 大和田高萩1385番地1、電話 989-2771、 ファックス 984-1312、 電子メール link@hidaka.lg.jp。 クリッカーの可燃ごみレポート。各家庭から出された可燃ごみの速報値です。表があります。平成31年2月の可燃ごみ、昨年同月との比較の順に読みます。平成31年2月の可燃ごみ、全体量 692.98トン、昨年同月との比較プラス 3.36トン、処理費用 2843万9899円、プラス 137,894円。一人当たりの量 12.36kg、プラス 0.19kg。一人当たりの処理費用507円、プラス7円。表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトン当たり 41,040 円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。可燃ごみの中には、分別すれば資源となる紙類等が多く含まれています。混ぜればゴミ、分ければ資源です。可燃ごみの原料とゴミの分別にご協力をお願いします。と吹き出してクリッカーが言っています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。
広告、もしもの場合は、電話 0120-7676-82、 お葬式の先進堂、24時間病院搬送、安置室完備。
第21期ひまわり探検隊体験教室ボランティア募集。市では小学生の夏休み期間に子どもたちの郷土愛の醸成と地域の大人たちとの交流の場を作ることを目的に、ひまわり探検隊事業を実施しています。そこで、子どもたちが楽しく安全に活動できるように、教室の運営に協力していただける人を募集します。詳しくは、障害学習課及び各公民館に備えてある募集要項をご覧ください。申し込み、6月11日火曜まで。問い合わせ、障害学習課障害学習担当。放課後子ども教室実行委員募集。市教育委員会では小学生を対象として、放課後の子どもたちの居場所づくりを目的とした放課後子ども教室を市内6小学校で実施しています。そこで教室の 企画運営に携わる実行委員を次の通り募集します。教室名、駒川小学校区放課後子ども教室、高萩小学校区放課後子ども教室月曜日実施、高萩北小学校区放課後子ども教室月曜日実施、武蔵台小学校区放課後子ども教室月曜日実施。実施回数、6月から3月上旬にかけて月1回程度実施、年9回予定。活動時間、午後2時から5時30分。準備片付けを含む、季節により変動あり。活動内容、会議への出席、年2回。各回の準備、片付け、児童への指導、見守り。謝礼、出席1回につき1850円を年度末にまとめて支払い。詳しくは、障害学習課障害学習担当へお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課障害学習担当。8020、良い葉のコンクール参加者募集。6月4日から10日までは、歯と口の健康週間です。市では6月9日日曜の健康祭り内で、健康な歯を保っている人を表彰しています。ぜひご応募ください。対象、自分の歯が80歳以上で20本、75歳から79歳で22本、70歳から74歳で24本程度以上あって、心身ともに健康な市内在住の人。原則として過去に同じ区分で表彰された人を除く。検診日、5月中旬に申し込みをした人に通知。表彰式、6月9日日曜の健康祭り開会式内。費用無料。申し込み、4月10日水曜から5月10日金曜までに、電話または直接保健相談センターへ。場所、問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。 外国人のための日本語教室。外国人のための日本語教室を毎週木曜日と土曜日に行っています。多くの方の参加をお待ちしています。楽しく日本語を学びましょう。4月から6月の開催日。木曜クラス、19時から21時。土曜クラス、13時30分から15時。4月、木曜クラス、4日、11日、18日、25日。土曜クラス、6日、13日、20日、27日。5月、木曜クラス、9日、16日、23日。土曜クラス、4日、11日、18日、25日。6月、木曜クラス、6日、13日、20日、27日。土曜クラス、1日、15日、22日、29日。場所、障害学習センター。費用無料。問い合わせ、市国際交流協会事務局、市役所総務課内。電話 042-989-2111。 イベント、尺八オフコー、尺八体験教室。尺八は音を出すのが難しいと言われますが、簡単に音を出す方法があります。この教室で音の出し方を学び、よく知られた曲を演奏しましょう。また、尺八の歴史や流派、簡単に安く尺八を作る方法なども学びます。尺八で好きな曲を吹く楽しさを体験しませんか？日時、 4月19日金曜、午後1時30分から3時30分。対象、成人。人数10人申し込み順。費用無料。持ち物、飲み物。申し込み、4月16日火曜までに、電話または直接、武蔵台公民館へ。場所、問い合わせ。武蔵台公民館。電話982-2950。
広告、シアツサムズ、祝新元号。国家資格を持ったプロの指圧師が、新たな時代を生きる皆様の健康を支えます。日高市駒川 1-4-10 電話 042-985-1556 施術料金30分3240円から。
木星の会お話し会。日高木星の会による子ども対象のお話し会です。日時4月14日28日の日曜日午前10時30分から。場所、障害学習センター。内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。費用無料。申し込み不要。直接会場へ。問い合わせ、市立図書館。電話 985-5121。 夢いっぱい映画会。懐かしい名画を皆さんで一緒に楽しみませんか。日時、5月6日休日。午後1時30分から4時。上映作品、口づけ。出演、貫地谷しほり、竹中直人、宅間孝之ほか。父と娘、ひまわり荘に身を寄せ、みんなで力を合わせて暮らす感動の物語です。 A 社グループまどかの皆さん。費用無料。申し込み不要。直接会場へ。場所、問い合わせ、高萩北公民館。電話 989-7322。 ありがとうを伝えよう。手作りカード。手作りのカードで家族や友達に感謝の気持ちを伝えよう。日時、5月11日土曜午前10時から正午。対象、小学生。小学1年生は保護者同伴。人数10人申し込み順。費用無料。持ち物、ハサミ、定規、筆記用具。申し込み、4月9日火曜以降に電話または直接駒公民館へ。場所、問い合わせ、駒公民館。電話 989-2381。母の日、父の日に、ありがとうの感謝の気持ちを絵手紙で。子供絵手紙教室。普段、感謝の気持ちを言葉では恥ずかしくてうまく伝えられない小学生の皆さん、絵手紙でありがとうをプレゼントすることで、大切な家族の絆が再発見できるかも。日時、5月11日土曜、午前10時から正午。対象、小学生。人数20人申し込み順。講師、絵手紙カタツムリの会の皆さん。費用100円。持ち物、筆記用具。申し込み、4月6日土曜以降に電話または直接駒川南公民館へ。日曜日、休日、祝日を除く。費用は当日までに駒川南公民館へお持ちください。場所、問い合わせ、駒川南公民館。電話 989-1000。 トンボ玉体験教室。トンボ玉とは穴の開いたガラス玉、ビーズのこと。自分の好きな色の組み合わせで自分だけの素敵なトンボ玉を作ってみませんか。 講師が補助しながら作りますので、初心者でも安心です。日時、5月21日、28日の火曜日、午前9時30分から正午ごろ、全2回、1回のみの参加もできます。対象成人、人数10人申し込み順。講師、工房菓子の木、福島和彦さん。費用、1回1500円、材料費。持ち物、エプロン、綿など燃えにくいもの。申し込み、4月9日火曜以降の午前8時30分から午後5時までに、電話または直接、駒川南公民館へ。日曜日、休日、祝日を除く。場所、問い合わせ、駒川南公民館。電話、989-1000。未来に伝えたいふるさとの味、おまんじゅうシリーズ草餅。忘れられつつある郷土料理を作り、ふるさとの味を伝えていきませんか？地域で親しまれてきたおまんじゅうを3回シリーズ、草餅、炭酸まんじゅう、酒まんじゅうで作ります。今回は1回目、草餅作りの募集となります。日時、4月24日水曜、午前10時から正午。対象、成人、人数18人申し込み順。講師、増田和夫さん。費用400円、材料費。持ち物、エプロン三角巾、紙を覆えるもの。持ち帰り用の容器。申し込み、4月9日火曜から19日金曜までの、午前8時30分から午後5時までに、費用を添えて直接、駒川公民館へ。日曜月曜日を除く。場所、問い合わせ、駒川公民館。電話 989-9110。補聴器無料検診。日時、4月22日月曜、午前9時から午後1時。場所、総合福祉センター駒の里。対象、補聴器のことでお悩みの人。補聴器の視聴を希望する人など。費用無料、修理は有料。問い合わせ、日高市身体障害者福祉会、神田。電話、ファックス、989-0512。障害年金講演会、個別相談会。期日、5月19日日曜。時間、講演会。午後1時30分から2時20分、個別相談会2時30分から4時、場所、文化体育館日高アリーナ、対象、障害、身体、精神のある人、その家族、障害に関心のある人、講師、年金サポート会会員の社会保険労務士、費用無料、申し込み、講演会に関しては不要です。個別相談会は当日申し込みもできますが、事前に申し込みをした人を優先します。電話で年金サポート会へご連絡ください。問い合わせ、年金サポート会、渡辺。電話、04-2949-1507。
広告、日高。武蔵野森クリニック、心療内科、老年精神科、04-2978-6810、日高市上香山 235-1。
駒郷民族資料館から、企画展、日高ゆかりの相撲。4月25日木曜に、大相撲日高場所が開催されます。日高と相撲の歴史は古く、食に本義にある、駒の福神の相撲の記述。栗坪出身の力士、大奈良と浦江門が、文政元年に 正恩寺で開催した肝心相撲、また野々宮神社相撲場での天保元年の相撲興行や子供相撲の開催など多くの記録が残っています。日高場所に合わせこれらの資料を展示します。ぜひご覧ください。日時4月2日火曜から6月30日日曜、場所駒郷民族資料館、費用無料、申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、障害学習課文化財担当、電話 985-0290。 写真説明、野々宮神社の相撲場です。写真説明終わり。手作り石鹸を作ってみよう。子育てで忙しい毎日を送っているママの皆さん、日常から少し離れて体に優しいオーガニックな手作り石鹸を作って生活に彩りを添えませんか。日時4月24日水曜午前10時から正午、対象子育て中のお母さん、成人女性、人数10人申し込み順、講師田中優子さん、費用1000円材料費、持ち物マスク、エプロン、ゴム手袋、牛乳パック500ミリリットル2本、ない場合は1リットル2本、メガネ、目を保護するためのもの、フェイスタオル2枚、マチのある紙袋。申し込み、4月8日月曜から22日月曜までに、費用を添えて直接、駒川南公民館へ。日曜日、休日、祝日を除く。保育を希望する人は、申し込み時にご相談ください。場所、問い合わせ、駒川南公民館。電話、989-1000。鉄道模型の展示と体験運転。大型連休特別企画、日高鉄道模型クラブの皆さんによる N ゲージ鉄道模型の展示です。体験運転や自分の模型を走らせたり、電車のペーパークラフト作りもできます。ぜひご家族でお越しください。日時5月4日祝日、午前10時から午後3時。走らせる車両と時間に制限があります。電車のペーパークラフト作りは親子でご参加ください。先着40組。費用無料。申し込み不要。直接会場へ。場所問い合わせ、武蔵台公民館。電話 982-2950。写真説明、走っている電車の鉄道模型の写真です。写真説明終わり。俳句作り体験講座。俳句って難しそう、敷居が高い、堅苦しい、そんな印象を変えてみませんか。俳句を始めてみようかな、俳句ってどんなものなのかなと興味をお持ちの人、見るもの、聞くこと、感じることを言葉で表現する素晴らしさをぜひ体験してください。日時5月26日、6月9日、23日、7月7日、21日の日曜日、午後1時30分から3時30分。対象15歳以上の人、人数15人。内容、俳句とは何か、季語を知ろう、句作のポイント、句会実習、句会。講師、日高市俳句連盟の皆さん。費用無料。持ち物、筆記用具。申し込み、4月9日火曜から5月22日水曜までの、午前8時30分から午後5時までに、電話または直接 駒川南公民館へ。日曜日、休日、祝日を除く。場所、問い合わせ、駒川南公民館。電話 989-1000。ポーセラーツ体験。今、趣味として注目されているのが、真っ白な食器を好きなように彩り、あなただけのテーブルウェアを作るポーセラーツ。可愛い食器を作ると食事も楽しく生活を華やかにしてくれます。世界に一つだけ、あなたオリジナルの食器を作りませんか？日時、5月15日水曜、午前10時から正午。対象、成人女性、人数10人。講師、ポーセラーツインストラクター、臼井理恵さん。費用2000円、材料費。食器は小皿2枚、またはマグカップのどちらかを選べます。申し込み、4月12日金曜から5月10日金曜までに、費用を添えて直接駒川南公民館へ。日曜日、休日、祝日を除く。保育を希望する人は申し込み時にご相談ください。場所問い合わせ、駒川南公民館、電話 989-1000。 第11回巾着田春祭り。日高市の春の風物詩、巾着田の菜の花祭りを春祭りに名称を変更して開催します。当日は日高のうまいもの市やステージイベント、菜の花畑の中を走るミニ SL、飯能青年会議所による各種アトラクション、日高市マスコットキャラクタークリッカーのふわふわエア遊具など、内容盛りだくさんです。また、14日日曜は、虹のパレード2019春も開催します。巾着田を七色に彩るパレードをぜひご覧ください。日時、4月13日土曜、14日日曜。午前10時から午後4時。場所、巾着田。問い合わせ、日高市観光協会事務局、産業振興課内。電話 989-2111。 写真説明。ふわふわの見える菜の花畑の中をパレードが行きます。写真説明終わり。子どものフッ素塗布を行います。健康祭り内でフッ素塗布を行います。歯科医師、歯科衛生士がお口の中のチェックやブラッシング指導をしてくれます。日時、6月9日日曜、午前9時45分から正午。時間予約制。場所、保健相談センター。対象、2歳から小学生。現在歯科受診中の人、歯科医院等でフッ素塗布をしている人は除く。人数100人申し込み順。費用無料。持ち物、歯ブラシ、コップ、タオル。申し込み、4月10日水曜以降に電話または直接保健相談センターへ。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。 歯と歯茎の検診およびブラッシング指導。何歳になっても自分の歯で美味しく食事ができるように歯と歯茎の健康チェックをしましょう。日時、6月9日日曜、午前9時45分から午後2時30分。時間予約制。健康祭り内で実施。対象、40から70歳の人。人数15人申し込み順。費用無料。申し込み、4月10日水曜以降に電話または直接 保健相談センターへ。場所問い合わせ保健相談センター、電話 985-5122。 税理士、司法書士、社労士、行政書士による無料相談会。日時4月12日、5月10日、6月14日の金曜日、午後1時から4時。場所、総合福祉センター駒の里。対象、遺言、相続、成年後見、離婚等でお悩みの人。申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、NPO 法人お茶の子さいさい。田中、電話 080-5002-6579。 脳生き生き教室、認知症予防のために楽しみながらより良い生活の過ごし方について学んでみませんか。対象、市内在住の65歳以上の人。費用無料、申し込み不要、直接会場へ。表があります。場所、期日、時間、内容、問い合わせの順に読みます。場所、駒公民館。期日、4月8日月曜。時間、午前10時から11時30分。内容、脳トレ、シナプソロジーという脳を活性化させるプログラム。誰でも簡単にできるエクササイズ等。問い合わせ、駒地域包括支援センター。電話 982-0111。武蔵大公民館、4月15日月曜。午前10時から11時30分。認知症予防についての講話。認知症疾患医療センター職員。駒地域包括支援センター。電話 982-0111。高萩北公民館、4月15日月曜。午前10時から11時30分。脳トレ、シナプソロジーという脳を活性化させるプログラム。誰でも簡単にできるエクササイズ等。高萩地域包括支援センター。電話 984-3001。高萩公民館、4月24日水曜。午前10時から11時30分。認知症予防についての講話。認知症疾患医療センター職員。高萩地域包括支援センター。電話 984-3001。文化体育館日高アリーナ。4月10日水曜。午前10時から11時30分。脳トレ、シナプソロジーという脳を活性化させるプログラム。誰でも簡単にできるエクササイズ等。駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。 場所、駒川南公民館。期日、4月22日月曜。時間、午前10時から11時30分。内容、認知症予防についての講話。認知症疾患医療センター職員。問い合わせ、駒川地域包括支援センター。電話 984-1362。 表終わり。日高市健康ロコモ体操はすべての講座で行います。教育相談室だより473。新しい自分に挑戦。暖かい日差しの中、木々や草花から春の装いが感じられる季節を迎えました。4月から新しい生活が始まり、学校には子どもたちの元気な声が響いています。この良き機会に、 お子さんがやりたかったことや新しいことに挑戦するように話をしてみませんか？お子さんはきっと新しい自分を見つけることができると思います。では、挑戦するときに心がけることをいくつか挙げてみます。高い目標とスモールステップの目標を立てる。うまくできた自分をイメージする。今できることから始めてみる。とにかく一生懸命努力する。途中で諦めず最後まで続ける。思い通りにいかなくても結果を受け入れる。挑戦することで様々な経験を積むことができ、自分を成長させることができます。しかし何かに挑戦しようとするとき、それがうまくいくか不安を感じることもあるかと思います。そんなときは次のように話してみてください。笑顔を大切にする。周りに相談をする。不安なときは表情も曇りがちになります。周囲の友達から見ると声をかけづらくなるものです。笑う角には福来たるとあるように、笑顔でいれば自然と周囲の友達が助けてくれます。また、お子さんの周りには応援してくれる人が大勢います。不安や悩みを一人で抱え込まず、相談するように声をかけてみてください。子供たち一人一人、かけがえのない大切な宝物です。子供たちが笑顔で元気に過ごし、成長できるよう、学校、家庭、地域のつながりをさらに深めていきたいものです。新しい季節、新しい自分に挑戦する機会を生かし、充実した一年となるようお祈り申し上げます。
患者に身近な医師が教える B 型肝炎との付き合い方。日頃、肝臓専門医として肝臓病の診療をしている先生がお話しします。B 型肝炎の治療のこと、食事や運動といった日常生活において気をつけることなどが学べます。また、講演会の前には患者の人、その家族の人を対象に交流会も実施します。日時5月11日土曜、交流会午前10時から正午、講演会午後1時30分から4時、場所大宮ソニックシティ国際会議室、大宮駅西口から徒歩約3分、講師愛用医クリニック院長不入淳二さん、費用無料、申し込み問い合わせ全国 B 型肝炎訴訟埼玉弁護団、電話048-862-0377、日高ロコトレ教室、骨や筋肉の衰えが原因で立ち座りや歩行に支障が出るロコモティブシンドローム、進行すると要介護状態や寝たきりになるリスクが高くなります。元気なうちからメンテナンスをし、いつまでも自分らしく生き生きと暮らしていきましょう。日時4月2日、9日、16日、23日の火曜日、午後1時30分から2時30分。場所、総合福祉センター駒の里。対象、市内在住の65歳以上の人。内容、日高市健康ロコモ体操、レクリエーション、講話等。会場の都合により人数制限をする場合があります。費用無料、持ち物等、運動しやすい服装、靴、飲み物。申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。初心者柔道教室、 県立日高高校の本格的な柔道場で柔道を始めてみませんか。日時、4月からの土曜日で毎月2回、計10回、午後1時から3時。希望者は柔道教室終了後も年間を通し月2回の練習を行います。場所、県立日高高等学校柔道場。対象、市内在住の小学生以上の人。人数20人。申し込み順。費用、小中学生800円、高校生以上1850円。保険代1年分。申し込み、問い合わせ、日高市柔道連盟吉本、電話 989-1374。 初心者弓道教室。呼吸と姿勢を大事にして行う弓道は健康増進に役立ちます。体力、年齢、性別に関係なく誰でも気軽に楽しめます。日時、5月18日土曜、19日日曜、25日土曜、26日日曜、6月8日土曜、15日土曜、22日土曜、29日土曜、全8回。午前10時から正午。場所、文化体育館日高アリーナ弓道場。対象、市内在住、在学、在勤の中学生以上の人。人数20人、申し込み順。費用1000円、資料代等、持ち物等、運動しやすい服装、長ズボン、靴下着用。申し込み、問い合わせ、5月13日月曜までに電話で日高市弓道連盟宝田、電話 049-281-0730 へ。レインボー、鎌北湖スワンボートレース出場者募集、諸山町。日時、5月19日日曜、午前9時から。場所、鎌北湖、諸山町宿屋356-7。出場部門、参加費、男子の部、男女の部2000円、親子の部1000円。申し込み、4月8日月曜から26日金曜までに申し込み書に記入し、諸山町観光協会事務局へ。各部とも申し込み順となりますのでご注意ください。詳しくは諸山町ホームページをご覧ください。問い合わせ、諸山町観光協会事務局、諸山町役場産業振興課内、電話 049-295-2112。 写真があります。スワンボートが3艇湖面に並んでいます。写真説明終わり。楽しく歩こう、5月の定例健康ウォーキング。表があります。公民館名、連絡先、テーマ、日時の順に読みます。公民館名、連絡先、駒川公民館、電話 989-9110、 駒川南公民館、電話 989-1000。 テーマ、日時、新緑の日和田山と高砂山を歩く。5月17日金曜、午前9時から正午ごろ、駒神社西側駐車場に集合してください。アップダウンがあります。駒公民館、電話 989-2381。 武蔵台公民館、電話 982-2950。 時川寺工事で社賀をめでる。5月15日水曜、午前8時から午後3時ごろ、駒川駅に集合してください。交通費は各自負担となります。高萩公民館、電話 989-2145。 高萩北公民館、電話 989-7322。 越生、山吹の里、五大村を歩く。5月18日土曜、午前8時35分から午後1時ごろ、 武蔵高萩駅改札口前に集合し、小越駅で解散します。武蔵高萩駅から小越駅まで電車を利用します。交通費は各自負担となります。表終わり。時間やコースを変更する場合があります。申し込み、問い合わせは各公民館へお願いします。文化体育館、日高アリーナ。指定管理者、コナミスポーツ、毎日工業グループ。電話 985-2090。QR コードがあります。開館時間、午前9時から午後9時。休館日、4月1日月曜、15日月曜、5月7日火曜、20日月曜。大相撲日高場所の開催に伴う開館時間の変更。4月25日木曜に文化体育館日高アリーナで大相撲日高場所が開催されます。これに伴い開館時間が変更となります。ご迷惑をおかけしますが、よく確認の上ご利用ください。4月23日火曜、トレーディングルームのみ利用可能。24日水曜、全館休館日、大相撲前日。25日木曜、全館休館日、大相撲当日。26日金曜、トレーニングルームのみ利用不可。23日火曜、26日金曜は受付業務抽選会を実施。4月23日火曜、9月23日祝日分抽選会。26日金曜、9月24日火曜、25日水曜、26日木曜分抽選会。体年齢マイナス10歳、生き生き運動教室。ロコモティブシンドローム予防対策に関し、経験、知識豊富なインストラクターが、健康的な日常生活に必要な体づくりをお手伝いします。見学、体験、お待ちしています。初めて参加の場合、体験料は900円です。期日、4月9日、16日、5月14日、21日、28日、6月4日、11日、18日、25日の火曜日。時間、午前10時50分から11時50分。
写真説明。正面に大きな階段のある日高アリーナの外観です。写真説明終わり。
私立図書館から電話 985-5121。 開館時間午前9時から午後7時。休館日4月22日月曜。 QR コードがあります。私立図書館は大型連休中、4月27日土曜から5月6日休日も休まず開館しています。ゆっくり静かに読書を楽しみませんか？ぜひお越しください。お話ポケット、小さい子向け、日時4月3日、10日、17日、24日、5月8日の水曜日、午前11時から。図書館子どもウィーク、4月23日火曜から5月12日日曜までは子ども読書週間です。この期間に子どもを対象にした楽しいイベントを開催します。企画展示、視覚絵本の世界。飛び出す絵本や触って楽しむ絵本などページをめくるたびにワクワクする視覚絵本を展示します。場所、私立図書館内児童コーナー。キャンドルナイトお話し会。夜の図書館でキャンドルを灯してのお話し会です。本に囲まれてほっこりゆっくりお話の世界をお楽しみください。日時5月10日金曜午後7時30分から8時30分。場所、私立図書館内。対象、小学生から成人。お子さんはなるべく親子で参加。出演、お話ポケットの皆さん。 申し込み、電話または直接市立図書館へ。人形劇がやってくる。日時5月12日日曜午前10時30分から11時30分。内容、赤ずきんちゃん。出演、劇団どんぐりの皆さん。場所、障害学習センター。申し込み不要、直接市立図書館へ。写真説明。人形劇とそれを見ている人たちの後ろ姿です。写真説明終わり。お楽しみ、お話ポケット。日時5月4日祝日午前11時から。場所、障害学習センター。対象、4、5歳から小学生。申し込み不要、直接会場へ。子育て応援キラキラ通信。 QR コードがあります。イベントレポート、ゆっくり優しくマッサージ。3月13日駒川南公民館でママと赤ちゃんのためのベビーマッサージ講座を行いました。赤ちゃんの体を撫でるとママも赤ちゃんもリラックス。みんなでゆったりと癒しの時間を過ごしました。写真説明、3枚あります。上は、お母さんたちが寝転んでいる赤ちゃんの手を握ってマッサージしています。左下は、お母さんたちが赤ちゃんの背中をさすってマッサージしています。右下は、2人の赤ちゃんが畳の上にタオルを敷いて寝転んでいます。写真説明終わり。地域子育て支援センターくるみ、日高子ども園保育園内。電話 984-3071。 QR コードがあります。利用時間、月曜日から金曜日午前8時45分から午後1時45分。祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、0歳教室、ピヨピヨ。期日、5月17日金曜、21日火曜、31日金曜。時間、午前10時から11時30分。対象、0歳児とその保護者12組、申し込み順。内容等、同年齢児との関わりや保護者同士の交流が持てます。費用、100円。申し込み、4月22日月曜、午前9時30分から。春の講座、ハッピーイースター。4月26日金曜、受付午前10時から10時10分、活動午前10時15分から11時30分、未就園児とその保護者20組、申し込み順、イースターエッグフォトフレームの制作をします。みんなでハッピーイースターを楽しみませんか？寝相アート、コスプレ化にも挑戦します。持ち物、タオル、水筒。4月2日火曜午前9時30分から。春野菜講座、春野菜の収穫。5月13日月曜、受付午前10時から10時10分、活動午前10時15分から11時30分、未就園児とその保護者10組、申し込み順、園の畑で育った春野菜をお子さんと一緒に収穫します。持ち物、タオル、水筒。4月11日木曜、午前9時30分から。読み聞かせ、4月16日火曜、受付午前10時から10時10分、活動午前10時15分から11時30分、未就園児とその保護者。絵本の読み聞かせやパネルシアター、劇遊びをします。みんなで絵本の世界を楽しみましょう。持ち物、タオル、水筒、不要、表終わり。 地域子育て支援センターチキンエッグ日高ドロンコ保育園内、電話 984-1370、 QR コードがあります。利用時間月曜日から土曜日午前9時30分から午後4時30分、祝日は利用できません。イベント以外でもいつでも自由に遊びに来てください。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、自然食堂、期日、4月10日水曜、17日水曜、24日水曜、時間、午前10時30分から11時30分、対象、未就園児とその保護者、内容等、内容、10日水曜、どら焼き、17日水曜、焼きそば、24日水曜、鯉のぼりサンド、費用、1組200円、申し込み不要。自然学校、4月26日金曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者、内容、散歩、春を楽しもう、不要。寺親屋、4月12日金曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者、内容、感触遊び、不要。芸術学校、4月19日金曜、午前10時30分から11時30分、未就園児とその保護者、内容、鯉のぼり制作、費用、1組150円、不要。身体測定、毎週火曜日、午前10時から午後3時、未就園児とその保護者、内容、身長を測ろう、不要。表終わり。日高子育て応援隊による子育て広場、情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要。出入り自由、費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象、内容の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日、第3水曜日、時間、午前10時から正午、場所、武蔵台公民館、電話 982-2950、 対象、内容、対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、内容、折り紙で鯉のぼり作り。赤ちゃん広場、第4木曜日、午前10時から正午、高萩北公民館、電話 989-7322、 対象、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦、内容、折り紙で鯉のぼり作り。ポカポカ広場、第2、4火曜日、午前10時から11時30分、駒川公民館、電話 989-9110、 対象、未就園児とその保護者、内容、鯉のぼり作り。23日火曜のみ。ひよこルーム、第1、3水曜日、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話 989-7322、 対象、未就園児とその保護者、内容、3日水曜、手形作り。17日水曜、鯉のぼり作り。ピヨピヨ広場、第3金曜日、午前10時から11時30分、武蔵台小学校地域交流広場、対象、未就園児とその保護者、内容、鯉のぼり作り。表終わり。子育て総合支援センター、ぬくぬく、電話 985-8020、QR コードがあります。利用時間、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時、第1、3土曜日、および祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。表があります。イベント、 期日、時間、対象、内容、申し込みの順に読みます。イベント、子どもの未来を育てる睡眠のお話。期日、4月18日、木曜。時間、午前10時15分から11時15分。対象、主に2歳までの未就園児とその保護者、10組程度。申し込み順。内容、市職員の保健師が睡眠を中心とした生活習慣についてのお話をします。皆さんからの疑問にもお答えします。申し込み、4月9日火曜の午前9時30分から。親子ヨガ、5月14日火曜、1、午前10時15分から。2、午前10時45分から。2歳までの未就園児とその保護者。1、ハイハイまでの子。2、一人で歩ける子。各10組程度、申し込み順。親子でヨガを楽しみ、リラックスしましょう。4月23日火曜の午前9時30分から。表終わり。児童ふれあいセンター。電話 989-9151。QR コードがあります。利用時間、月曜日から土曜日、午前9時から午後5時、祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。イベント、親子ふれあい教室、期日、4月19日、金曜、時間、午前10時30分から11時30分、対象、未就園児とその保護者、10組、申し込み順。内容、工作をしたり手遊びなどをして遊びましょう。申し込み、4月8日月曜の午前9時から。保健相談センター、電話 985-5122。検診等、表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時、対象、平成30年12月中の出生時、期日、5月10日金曜、受付時間、午後1時から1時30分、持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康審査、1歳6ヶ月時、平成29年10月中の出生時、5月24日金曜、午後1時から1時30分、母子健康手帳、歯ブラシ。乳幼児健康審査、3歳児、平成28年1月中の出生時、5月17日金曜、午後1時から1時30分、母子健康手帳、歯ブラシ、コップ、検査用の尿。保健相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、主食。10ヶ月時、平成30年6月中の出生時、5月14日火曜、午前9時40分から10時、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き、表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは31ページをご覧ください。教室等、イベント、赤ちゃんサロン、期日5月13日月曜、受付時間、午前9時45分から10時。対象、0歳児とその保護者。内容等、保健師によるミニミニ育児講座、親子遊び、自由交流、身体測定。対象年齢外の兄姉の参加はご遠慮ください。申し込み不要。市民情報広場。市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。 掲載方法、掲載月の前々月25日までに掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当。日高市民情報広場、QR コードがあります。出かけてみませんか？武蔵高萩駅前桜祭り、日時4月6日土曜午前10時から午後5時30分、場所武蔵高萩駅前桜口南口、内容高萩林よさこい踊りなど。問い合わせ武蔵高萩駅前桜保存会松本、電話 989-2029。 小さな美術館のアーティストたち展、日時4月10日水曜から14日日曜午前9時から午後4時、最終日3時まで。場所駒郷古民家、内容切り絵等約50点の展示。問い合わせ小さな美術館吉岡、電話 982-2787。 日高市おもちゃ病院、期日場所4月13日土曜駒川公民館、5月25日土曜武蔵台公民館、6月8日土曜高萩北公民館。受付時間午前9時から正午。問い合わせ日高市おもちゃドクターの会松本、電話 989-7108。 コスモス会絵画展、日時4月26日金曜から5月3日祝日、午前9時から午後5時、場所総合福祉センター駒の里。展示内容油彩、水彩、アクリル画等。問い合わせ絵画サークルコスモス会長沢、電話 982-2034。 福泉会舞踊の祭典、日時4月14日日曜午前10時30分開場、11時開演。場所総合福祉センター駒の里。問い合わせ福泉会岡田、電話 989-3498。 参加してみませんか？日高市チャリティーゴルフ大会。チャリティー収益金の一部を日高市みどりの基金に寄付します。日時4月15日月曜午前8時から午後5時。対象代表者が市内在住在勤の人、代表者以外は市外の人でも参加可。人数200人、費用1人 16,320円、昼食代を含む。申し込み1組3人以上、市内在住在勤の人を代表として4月12日金曜までに電話で日高カントリークラブへ。場所問い合わせ日高カントリークラブ、電話 989-1311。 日高市民バドミントン大会、日時4月28日日曜午前9時から。場所文化体育館日高アリーナ。参加資格ペアのうち1人が市内に在住在勤在学であること。種目一般男女ダブルス1から4部、4部は初心者。シニアの部50歳以上、シニアの部60歳以上、小学生の部 A 部5、6年生 B 部1から4年生。費用一般ペア大学生含む3000円、高校生ペア連盟員ペア2000円、高校生以下ペア2000円。当日集金。申し込み4月6日土曜までに 郵送またはファックスで、郵便番号 350-1213、大和高萩 719-17、後藤君を、電話、ファックス 989-5746 へ、問い合わせ、郵便番号 350-1213、大和高萩 719-17、後藤君を、電話、ファックス 989-5746、春季市民ソフトテニス大会、日時5月5日祝日、予備日12日日曜、午前7時45分受付、8時20分開会式、場所高萩北中学校テニスコートほか、対象市内に在住、在勤、在学する中学生以上の人、または連盟会員、費用1チーム、一般大学生3000円、高校生600円、中学生無料、当日集金。申し込み4月21日日曜までに電話またはファックスで、日高市ソフトテニス連盟相馬、電話ファックス 985-8837 へ。問い合わせ日高市ソフトテニス連盟相馬、電話ファックス 985-8837。 日高市春季テニス大会、期日男子単5月11日土曜、18日土曜、男子服一般5月12日日曜、女子単5月18日土曜、女子服一般5月19日日曜、男子服55歳以上、女子服50歳以上、5月25日土曜、場所日高総合公園、対象市内に在住、在勤または在クラブの人、重複参加か、費用一般参加者男女単服一組2000円、高校生以下1000円。申し込み郵便振替用紙に種目、住所、氏名、電話番号を明記し、00120-4-34647日高市テニス協会宛てに4月12日金曜までに納入。問い合わせ日高市テニス協会川口、電話 080-7718-3510。 マイフィットネス無料体験、有酸素運動にストレッチ、音楽に合わせ楽しく健康な体を作りましょう。日時4月の毎週金曜日午前10時から正午、複数回の体験参加も可。場所駒川公民館、対象成人女性、持ち物室内用運動靴、飲み物。申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ西島、電話090-1217-4016。仲間を募集。日高太極拳クラブ、転ばない体づくり、練習後は心もリフレッシュ、始めてみませんか。日時第1から4水曜日午後7時から9時、場所駒公民館、費用月額2000円。問い合わせ木村、電話 090-5998-1621。 小旋回、基本から始め一人一人の個性を伸ばす生け花の教室です。日時毎月第1土曜日午前10時から11時30分場所駒川公民館、対象小学生から成人、講師流星派島村翔仙さん、費用月額1000円。問い合わせ横山、電話 090-2158-7453。 DC ステップ、社交ダンス入門のサークルです。ダンスの楽しさと基礎技術を学びます。日時毎週火曜日 午後7時から9時。場所、駒公民館。費用、入会費1000円、月額1500円。問い合わせ、石黒。電話、985-3846。日高ジュニアソフトテニスクラブ。明るく元気にソフトテニスの処方、一歩から学び、楽しむクラブです。日時、毎月、第1、2、4土曜日、午後1時30分から4時、場所、高根中学校テニスコート、対象、小学生男女、人数、20人程度、費用、年額6000円、問い合わせ、裁縫、電話、070-5595-2859。暮らしの情報、インフォメーション、人口、平成31年3月1日現在、総数 56,012 人、前月比マイナス42人、世帯数 24,046 世帯、前月比マイナス2世帯、男 27,938 人、前月比マイナス24人、女 28,074 人、前月比マイナス18人。火災救急、平成31年2月、火災3件、平成31年1月からの累計8件、救急208件、平成31年1月からの累計473件、休祝日、夜間診療所、歯科診療所、飯能日高消防署内、飯能市国母291番地、内科小児科、日曜祝日、午前9時から11時30分、午後1時30分から3時30分、夜間、午後8時から9時45分、問い合わせ、電話、971-0177、歯科、日曜祝日、午前9時から11時30分、夜間、なし、問い合わせ、電話、973-4114。暮らしの交換コーナー、不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は、当人同士で決めていただきます。譲ります。庭石、子供用勉強机、木製、学習机、和タンス、木製、洋タンス、五月人形、オーディオシステム、尺八セット、護衛化セット、犬用ゲージ、ベンチコート150-160cm、男の子用フォーマルスーツ120cm、男の子用ジャケット、ズボン、130cm。譲ってください。鉄鍋、子供用寝袋、スキーセット、160cm。畳ベッド、セミダブル。男の子用自転車、22、23、24インチ。交換の品物の情報は、3月20日、水曜日現在のものです。譲りますへの問い合わせは、毎月7日、土、日曜日の場合は、以後の平日から受け付けます。申し込み、問い合わせ、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111。無料相談、表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日4月19日金曜、時間午後1時から4時30分、相談場所、障害学習センター2階、予約4月8日月曜から、問い合わせ、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 法律相談、5月9日木曜 午後1時から4時30分、市役所1階相談室、4月8日月曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111、女性のための法律相談、5月16日木曜、午前10時から正午、市役所1階相談室、4月8日月曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111、女性相談、4月25日木曜、5月9日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室、4月8日月曜から、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。行政相談、4月19日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。人権相談、4月19日金曜、午前10時から正午、午後1時から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 不動産相談、4月19日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111。 税務相談、4月19日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、税務課市民税担当。心配事相談、5月8日は精神保健福祉士による心の相談も行います。5月8日水曜、6月5日水曜、午前9時から正午、面接相談、総合福祉センター駒の里。電話相談、電話 985-9100、 不要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 法律相談、5月9日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター駒の里。4月18日木曜から日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 出前相談、秘密厳守、生活での困りごと、経済的問題、引きこもりなど。4月26日金曜、午前10時から午後4時、市役所1階相談室、不要、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100。 出張ハローワーク、一人親家庭就労相談、5月14日火曜、午前10時30分から午後0時30分、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111。 家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、非行、虐待などの家庭内の問題、月から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、面接相談、市役所1階、子育て応援課内、電話相談、電話 985-8118、不要、子育て応援課、子育て応援担当、電話 989-2111。 教育相談室、月から金曜日、祝日を除く、午前10時から午後5時、面接相談、障害学習センター2階、電話相談、電話 989-7879、 面接相談のみ必要、教育センター 教育相談室、電話 989-7879。 労働相談、随時午前10時から午後4時、市役所などを相談、必要、産業振興課商工観光担当、電話 989-2111。 内職相談、内職に関する求職相談、ハローワーク求人情報の提供、火曜日、祝日を除く、午前9時30分から正午、午後1時から4時、産業振興課、不要、産業振興課、商工観光担当、電話 989-2111。 消費生活相談、契約トラブル、多重債務など、月、火、水、金曜日、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時、市役所3階相談室、不要、消費生活相談センター、産業振興課内。健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母子健康手帳持参、成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談、第1から4水曜日、午前9時30分から11時30分、保健相談センター、不要、保健相談センター、電話 985-5122。 相談種類、生活習慣病予防相談、血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など。期日、5月9日木曜、20日月曜。時間、午後、時間予約制。相談場所、保健相談センター。予約、必要。問い合わせ、保健相談センター。電話、985-5122。表終わり。各相談を希望する外国人で通訳が必要な場合は、総務課市民活動人権推進担当、電話 989-2111 へ事前に電話してください。各相談の詳細な内容は市ホームページまたは各公共施設に置いてある日高市市民相談のご案内をご覧ください。日高の魅力再発見。今回の日高の魅力再発見は、今年1月に帯広の森アイスアリーナで行われた第39回全国中学校アイスホッケー大会で3位に入賞した石岡修馬さんをご紹介します。全国中学校アイスホッケー大会、氷上の格闘技アイスホッケー、チームの結束力で勝ち取った全国3位。全国中学校アイスホッケー大会は、全国の各ブロックから予選を経て代表権を得た16チームが参加し、中学生日本一を目指す大会です。私は父が日本代表選手としてアイスホッケーをしていたので、物心がついた頃からアイスホッケーのスティックを握っていました。本格的に始めたのは小学2年生からで、今は西東京市で活動する西武ホワイトベアーズに所属しています。全国中学校アイスホッケー大会へは、中学1年生の時に初めて埼玉県選抜選手のセレクションにチャレンジし、代表選手として全国大会に参加、全国4位とあと一歩の成績で大会を終えました。大会後すぐに次も代表選手に選ばれることを目標に練習に励み、今大会では練習時間に限りがありましたが、少ない時間でチームの結束力を高めて3位に入賞することができました。次の目標は3年連続の代表入りと、今大会よりも良い成績を残すことです。過去にこの大会に出場してプロの選手として活躍している選手も多くいます。 私も将来は父のような日本代表選手になって活躍したいです。2022年に開催される北京オリンピックの頃は17歳になるので、大きな夢を描きたいと思います。写真説明、大小2枚あります。石岡修馬さん、おなかげ、柔和な顔で左手にメダルを掲げ、右手は拳を握ってガッツポーズをしています。全国中学校アイスホッケー大会埼玉県選抜のメンバー、21人のメンバーがメダルをかけたユニフォームを着ています。中央の人は賞状を持っています。写真説明終わり。入学おめでとう。小学生になったら。野崎玲奈さん、武蔵台。写真説明、バク転頑張ると書かれたボードを持っています。写真説明終わり。高木優奈さん、高萩。写真説明、音符と音楽頑張ると書かれたボードを持っています。写真説明終わり。編集室、日高市シティプロモーション動画が第1回日本国際観光映像祭の旅ムービー部門で最優秀賞を受賞しました。本誌20ページ参照。私は日高市シティプロモーション活動検討プロジェクトチームの一員として約9ヶ月間この仕事に携わらせていただきました。台本の構成、オーディション、ロケ班、撮影、映像チェック等、普段見ることのない世界に圧倒され戸惑うこともありましたが、とても濃厚な時間を過ごすことができました。たくさんの人の努力が形となり賞をいただけたことが本当に嬉しかったです。この貴重な経験を日高市のために生かしていけるようこれからも頑張ります。鈴木。広報日高ナンバー627、平成31年4月1日発行。編集、市政情報課、発行、日高市役所。郵便番号 350-1292、 埼玉県日高市大和南平沢1020番地。電話 042-989-2111、 ファックス 042-989-2316。広報日高は21,300部作成し、一部あたりの印刷単価は約29円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で広報日高平成31年4月号を終わります。